皆さんはね、今使っているお財布なんですけど、何年ぐらい使ってますかって話なんですが、私ね、今使ってる財布、まあ、買ったのをね、ちょっと遡ってみたらですね、2014年の11月の30日に買っていて、もう約9年使ってんだよね。いや、なんか早いもんだなと思って。今までって結構ね、もっと早いサイクルで、財布変えてた気すんだよね。別にそんないい財布をね、買ったりとかってするわけではないんだけど、でもなんかボロボロになっちゃったなとかさ、買い替えようかななんて思って変えてたんだけど、今使ってる財布俺結構気に入ってて。まあ、そんな高いもんじゃないです。金額1万2000円ぐらいかな、今買うと。で、結構気に入ってんのよ。刻印とかも入れられてさ、入ってますよ。ね、財布開けると右下に、PAL ってね、パルって書いてあるんだよ。恥ずかしいね。そう、あの頃をね、ちょっと私やっぱそのパルナイトっていうのでね、ちょっと頑張ろうというところでね、名前入れておりましたけどもね。でも買った当初は多分パルナイトじゃなかったのよ。名乗ってなかったの。パルで通してたの多分。でそっから少しね日が経ってって、あー ちゃんとね、そのナイトっていうのも入れようかなと思ってパルナイトってね名乗り出したんで、まあ、その前にね、買ったお財布という、ね、その証明でもあるのかなと思うんですけど、で、その財布ほんと良くてさ、まあそんなね、高いわけでもない、そこまで高くないけども、ちゃんとね、あの、革とかもね、しっかりしてるし、ね、あの、ブライドルレザーっていうの?っていうなんか、ちゃんとした革使ったりとか、あとね、あの、カードがめっちゃ入んのよ。普通の財布、あの、二つ折りの財布とかってさ、パカって開けて、で、まあ、左側に、ね、なんかあの、カード類がさせますよ、みたいな。で、右側が小銭入りますよ、みたいな。で、なんかあの、お札とかもね、まあ、奥に入れられますよ、みたいなのが、まあ、一般的なね、あの、お財布、ね、二つ折りのやつかなと思うんだけど、俺の使ってるその二つ折りの財布は、パカって開けると、もちろんありますよ。今言った通りの構造。でも、その間、ね、パカってあったら、その間に、もう、また一個、その、カード入れがあるのよ。なので、そのなんか、結局、開けたらそこに、またペラペラしてるのが、ちょっと一枚残ってて、で、それの両面にカードが入れられるようになってるわけ。だから、カード収納が、普通の二つ折りのやつよりも、多分、3倍だよね。3倍っていうか、その、まあまあ、2倍っていうの、なんというの?うん。そう、一面だったところが3面になってるってことだよね。入れられるのが。っていうね。ところで、私ね、あの、やっぱカードが多いのよ。何かと。だから、そう、すごく、なんか助かっててさ。で、手放せないなーなんて思ってて、まあ、ずっと使っていたってのもあるし、ね、さっき言った通り、ね、革の方もさ、ブライドルレザーだからさ、まあ、ね、持ちも良くてさ。で、ずっと使ってたんだけど。なんだけど、やっぱ昨今、そのカードっていうのも、少しずつ減ってきてるじゃない。いろんなものがオンラインになったりとかね、アプリになったりとか。ね、それこそだって、お店行ってもさ、ポイントカード昔あったじゃない?いっぱい。今あんまないじゃない?ね、アプリありますか?つってさ。そんなんで済むからさ。まあ、少しずつカード類も減ってきたな、というところと。やっぱ、なんだろうね。その、お金っていう部分。ね、あの、そう、じゃらじゃらしたね、そう、小銭とかさ。そういうのも含めて、やっぱり、今、オンラインのね、決済っていうか、ね、その、スイカだったりとかね、その、バーコード決済とかもあるじゃない ?QR コード決済とかね。っていうので、本当にもうスマホに、ほぼ、ね、なんか、集結してるなってところで、財布って、正直もうそこまでいらないのかなっていうところではあると思うんだけど。だから、ね、ちょっとこのタイミングで、財布を、新しくしたいなってちょっと思ってて。今までみたいなそのカード収納がいっぱいなくてもいいの。ね。本当にもう最小限のカードでもよくて、ただやっぱり、カード決済ができないお店は、ね、絶対あるから。だから、そのお札と小銭が入る。で、カードも最低限入る。ね。この、ね、新しいちょっと財布が欲しいと。いうところだったんです、私ね。で、私、憧れている、お財布のね、ブランドっていうのがあって。みんなさ、もしかしたらハイブランドとかね、好きかもしれない。 ね、プラダだ、グッチだね、ブルガリだ、ちょっとわかりませんけど、私はね、ちょっと、縁がないね、ブランドなんでね。で、そういうところのお財布を持ってる人も多いでしょ。でも私は、まあ、そういうのにね、あまり、接点がないので、そこまで、ね、なんか、わからないんですよ。ハイブランドのね、お財布とかっていうものに関しては。なんだけど、そんな人間でも憧れるね、財布があるわけ。っていうのが、ホワイトハウスコックスっていうね、ところのお財布なわけ。まあ、これは昔で、ちょっとラジオでもちょっと喋ったこともあるかもしんないんだけど、ホワイトハウスコックスが私はね、すごく、憧れていて。で、なんでかっていうと、18、19、20歳ぐらい頃にね、読んでた雑誌があるわけ。で、これスマートっていうさ、雑誌なんだけど、まあ、俺はね、中学生、高校生と、本当にファッションよくわかんないね、人間だったんで、まあ、おしゃれなものを買うとしてもジーンズメイトとかね、そういうところだったわけですよ。でも、中高生そんなもんでしょ、と思うんだけど、まあ、ダサオですよ、言ったらね。まあ、今もダサオですけどもね。で、専門学校とか上がって、ちょっとファッションとかっていうのも、少し気になるというか、ね、周りでね、おしゃれなやつがいたりとかさ。で、そいつにね、どういうね、雑誌読んでんだとか、多分言う話になったんだよね。で、そういうのから、私、その頃、スマートをね、愛読してたわけ、毎月。で、そうするとさ、スマートとかって見るとさ、わかるように、ハイブランドとか出てこないのよ。ね、プラダの新作が出ましたとか、グッチの新作出ましたとか、そういうんじゃないのよね。うん、ルイ・ヴィトンがとかそういうの出てこないわけ。そうじゃなくて、ね、ホワイトハウスコックスがとかさ、ビームスがとかさ、ユナイテッドアローズがとか、そういうことなわけよ。ね、ポーターがとかそういうことなの。で、私はやっぱりそこでね、ホワイトハウスコックスっていう、その革のブランド。で、よくね、目にしてて、あ、いいな、いつか、俺もホワイトハウスコックスね、使ってみたいなって思ってたの。なんだけど、残念なことに、ホワイトハウスコックスがさ、まあ、ちょっと停止するというかね、その営業停止するみたいな話、ちょっとニュースが流れて。で、まあ、ちょっといつまでだったかちょっと私も覚えてませんけども、もう、終わりなわけですよ。ね、これから先、ホワイトハウスコックスの多分ね、もう新商品とか出ないわけですよ。で、多分在庫とかもね、どうなってるかわかりませんけど、もしかしたら今巷に出回ってる在庫でなくなったら終わりみたいなことかもしれませんね。もうその辺定かではないですけど、ただやっぱりね、そういう発表があったんでね、と停止するっていうね、業務終了するっていう、そういう、まあ、ちょっと一つの時代がね、終わってしまうんだなところだったんだけど、じゃあ私のね、その憧れのホワイトハウスコックスのお財布で、いつか手に入れたいと思った財布、いつ買うのって話なわけよ。で、前にそのホワイトハウスコックスがね、営業停止するっていうニュースが流れた時に、俺は買おうと思ったの、一回。でも諦めたの。なんでかっていうと、やっぱ高いんだよ。ハイブランドってわけじゃないよ。だから何十万するわけじゃないけど、やっぱ5万円ぐらいするわけよ。普通にこれ欲しいなーなんて思うね、財布見ると5万円ぐらいするわけ。結構高いじゃん、やっぱり。普通にね、なんか例えばわかんない、ポールスミスとかね、だからそういうところで買ってもさ、5万円はしないじゃんね、そういう話なのよ。だから5万かーと思ってね、でも楽天とかで買えばね、ポイントとかも還元されるからとはいえ、4万かーなわけよ。ちょっとだったら今の財布をね、使い続けて、そのお財布に4万円入れてた方が良くないみたいな。なっちゃうじゃん。なんだけど、まあ、その時だからそれで断念したんですけど、最近ですね、また欲しいなってね、そうやってちょっといろいろ思ってきてさ、その財布をね、変えて、もうほんとスマホ、ね、メインでやって、で、それ以外のものをちょっとね、財布に詰めておくと。いう風にしておきたいなっていう、ちょっと 気持ちがね、どんどん膨れ上がってきて、また改めて、お財布探したんですよ。そしたら、ホワイトハウスコックスなんだけど、まあ、いわゆる、アウトレット品、ね、ファクトリーアウトレットってのあるんだけど、それを扱ってる店っていうのがあって、で、楽天とかにもあるのよ。まあ、それが本当にね、正規品かどうかも俺もよくわかんないよ。ただもう正規品と言ってるから、そうなんでしょう、というところで、で、このファクトリーアウトレットってどういうものかっていうと、まあ本当にその、やっぱ品質が高いね、商品だけあるから、ちょっとでも、ここはダメかな、みたいな。ちょっと、なんかよれちゃってるかな、どうかな、みたいな。ぐらいのもんでもやっぱ弾くわけじゃん。完璧じゃないと。ね、それがブランドだからさ。だからその、ちょっとダメかな、みたいな。とはいえ、完全に捨てちゃうような、処分するほどじゃないけど、どうしましょう、みたいな。ところのものを、ファクトリーアウトレットというね、銘打って、で、販売しますせ、ということらしい、と私は認識してるんですけど。で、このファクトリーアウトレットに関しては、刻印がされますと。ね、この財布とかにも、その、S っていうね、S っていう文字が刻印されてますと。それが一応証拠らしいんだけど。でもちゃんとホワイトハウスコックスのちゃんとね、ロゴというか、そういうのもね、刻印とかもちゃんとあるし。ただ、端っこに S があるだけ。だから、まあ、言ったらあんま変わんないわけよ。ね、S がついてて、あとは素人じゃわかんないような、そういうなんか、何かがあるぐらいの、ところなわけ。で、安いのよ。どのぐらい安いかっていうと、俺が、ちょっと狙っていた、ね、二つ折りの財布があったんだけど、それがね、本来だったらだよ。さっき言ったように5万円ぐらいするわけ。まあ、俺が見たやつ4万5千円ぐらい。ね、二つ折りの財布があるんだけど、これファクトリーアウトレットでですね、二つ折り。まあ、同じものではないんだけども、14,400 円。むちゃくちゃ安いじゃん。14,400 円だったら、出せるよね。だって前買ったね、9年前買った、まあどこだかよくわかんない。まあでも結構いいやつなんだけど。いいっていうかその、売れてはいるやつなんだけど。それはさ、12,000 円だったわけじゃん。だからさ、変わんないじゃん。変わんない金額でホワイトハウスコックスね、買えるんじゃんと思って。俺これを見つけた時本当に歓喜したわけよ。で、買おうと思って。まあちょっとタイミング見計らって。で、そのね、お気に入り入れていたページに飛んだらですね、売り切れてるわけですよ。まあ、そりゃそうよね、と思って、うん。ファクトリーアウトレットとはいえさ、ね、ホワイトハウスコックスをね、14,400 円でさ、手に入らないの、普通。だから、それはみんなさ、そのね、ここぞとばかり買うわけだよね。で、在庫なしと。でも、その時も諦めたわけ。縁がなかったんだと、ホワイトハウスコックスとは、って思ったの。なんですが、ね、またね、ちょっと時間空けて調べたんです。そしたら、二つ折りの財布。ただこれね、小銭入れがついてないのよ。だから本当カード入れ、カードとお札入れっていう状態のもの。が、12,000円で売ってるのよ。もちろんこれアウトレットのやつね。いいじゃんと思って。ただ、やっぱ小銭入れって欲しいじゃん。俺もう一個持ってんのよ、別に。小銭入れってあるじゃん、なんかお札とか入んないね。小銭だけ持ち運ぶね、お財布ってあるじゃない。俺結構、昔ね、それこそ本当に20年ぐらい前かもしんないけど、その時扱ってた、その職場、ね、仕事で扱ってた通販のね、まあ、サイトがあったんだけど、まあ、そこがインテリア雑貨とかをね、すごい扱ってたから。その時になんか買ったので、ペローニっていうね、ブランドの小銭入れがあって。それ一応あるのよ。だから、まあまあ、ね、小銭入れはそれで持ってるし、したらね、そのお財布、小銭入れついてなくてもね、お札とカードだけ入ればまあいいっちゃいいけど、でもさ、荷物少なくしたいんだよ、今、すごく。ね、やっぱりスマホがあって、鍵があって、ってね、なった時に、お財布があってね、で、小銭入れがあって、もう何個持つのよって話になっちゃうじゃん。少なくしたいと。ね。何のためにスマホに全部集約されたんだって話だからさ。 だからそれちょっと良くないなーと思って。で、いろいろ調べたら、俺、二つ折りの財布好きなのよ、結構。ね、ずーっと、ずーっとっていうわけでもないんだけど、高校生の頃、俺長財布だったのよ。なぜか。しかも、あの、クロコダイルのね。あの、しかも、あの、偽物ね。偽物のクロコダイルの長財布っていう、やつ、ね、使ってて、なんだろうな、ちょっと親の影響とかももしかしたらあるのかもしれないんだけど、親父がもしかしたらね、そのクロコダイルのね、財布使ってた気もすんだよね。成金系だったかわかんないけどね。だから、俺もそれ見てるから、かっこいいと思っちゃったんだ、多分ね。だから、ね、偽クロコダイルの長財布使ったの、高校生の頃。よくわかんない、それな。だそれ、それの後からは多分ずっと二つ折りの財布だったの。なので、それ以外考えてなかった。二つ折りしか考えてなかったんだけど、アウトレット品でですね、ありました。長財布で。まあ、ちょっとね、値段はするんだけど、19,800円かな?で、長財布。ホワイトハウスコックスのが売っててさ。で、ありだなって。ちょっと思ったのよ。その、二つ折りもいいんだけど、俺も、今までね、結構そのポケット、ね、ケツポケットに入れることも あったわけ。あったってか、ほぼ、ケツポケット入れてたわけ。でも、これからちょっとケツポケット入れるのやめようかなとも思ってたわけよ。ね、基本的にスマホだけで済むからと。だから基本的にはそのカバンの中に財布は入れといて、まあ、使わないけど入れとくみたいな。でもしかしたら使うときに出すってだけで、基本はスマホで全部ねやり取りできるからって感覚で考えると、もうケツに入れる必要もないから二つ折りである必要もないじゃない。だから長財布もありだなと。でしかもこの長財布は、小銭も入ると。だからありなのかなと思って。まあ、19,800円。ね、安くはないですよ。なんだけど、ちょっとこれはありだなと思って。で、ちょっとの間考えまして、ね、数日、いや、もっとですね、結構長い期間考えましたけど、で、私考えました。ね、今、何月ですかと。11月ですと。私、誕生日の月なんですね、これね。だから、本来だったらね、いや、これ結局、買わないって選択肢もあると思ったんだけど、やっぱ誕生日プレゼントっていう風に考えてれ、ね、考えて買えば、いいんじゃないって。ちょっとその自分を肯定する、後押しする、ね、ちょっと要素を、まあ、何個かね、やっぱり、ね、ちょっと考えないとさ、私も動けないんで、ということで、ね、まずホワイトハウスコックス。ね、だけどアウトレット。ね、安いですよって一押し。そして11月、ね、誕生日ですよ。自分への誕生日プレゼントしてどうですかって一押し。ね。まあ、そういうのもいろいろあって。ちょっと買おうかなと思って。で、悩んでいるところ、11月の1日になったタイミングで、楽天のポイントアップのキャンペーンやると。ね、いうのがあって、ね、私も楽天経済圏に住んでる人間ですから、楽天モバイル、ね、あと、インターネットもね、楽天光。ね、でも、もちろんね、ショッピングするんだったらもう楽天市場ですからね。楽天経済圏で生きてる人間なんで、で、あと楽天カードも使ってますからね。だからもう楽天のポイントアップって聞いたらさ、ね、ちょっとそれは、見過ごせないじゃんってことで。しかもこれは、1000円2000円の買い物だったら別にいいんだけど、約2万円だからね、ポイントアップでかいよと思って。で、最大 20%、20倍ポイントみたいなやってますよって言うから。そしたらさ、2万円だったらさ、ねえ、20倍だったら4000円とか入ってくるじゃん。だから実質1万6000円ぐらいで買えるって考えると、これはちょっといいんじゃないかと思って、また最後の一押しって来てさ、私、買ってしまいました。うん。俺、本当に、なんか欲しいもんあったらさ、ラジオで言うわけ。あれ欲しいなぁ、これ欲しいなぁって言うわけ。でも結局、買ったの見たことあるって、ねえ、言うと、結局買ってなくないみたいな。パターンすごい多いのよね。財布も本当にそう。ね。何回も買おうかな、買おうかなって買わなかった。ねえ、それの一つだったんだけど、買いましたね。 なかなかね、清水のね、舞台から飛び降りる気持ちですよ。私にしてはね。だって、いや、なかなか本当に、大きなお金を使わないのよ。その、1000円、2000円のもの買うのも、まあ、ちょっと躊躇するし、3000円、5000円行くと、さらに躊躇するし、1万円超えるものって、あんま買ったことないんだよね。言っても。なかなかないよね。その、いろんなものを買って合計で1万円いっちゃいましたとかはもちろんあるよ。ね、服とかだってさ、まとめて買ったらそうなったりとかするわけじゃん。だけど、なんか1個のもので1万以上のものとかってなかなか買う機会はなくて。とうとう、ね、久しぶりに買いましたねっていうことで。で、買って、すぐ届いて、翌々日ぐらいに届いたの。やったーと思って。ね、ウキウキすんじゃん。で、ね、段ボール開けてさ、見たら、財布入ってんのよ。段ボールの中にね。ただ、箱とかには入ってないわけよ。普通さ、高いさ、財布買ったらさ、それなりのさ、ケースに入ってさ、で、中開けたら財布じゃん。じゃないのよ。ビニール袋入ってんのよ。ビニール袋っていうか、なんつーの？まあ、だから、言ったら、本来高いものを買った時には箱がついてますと。で、開けると、ね、透明な袋に入ったその品物がありますよ、みたいな。で、それが、ね、それを出しますよ。ね。で、流れだと思うんだけど。で、それ出したやつをそのまま段ボールに突っ込んでるみたいな状況。びっくりしちゃって。箱ねえんだと思って。さすがアウトレット。もうそこでちょっと俺はね、怪しいのかって思ったりはしたんだけど、まあまあ、アウトレットだから箱ないんでしょっていうね、風にちょっと考えまして、私。で、袋からね、お財布出しましたと。ね、これは一応待望のね、ご対面ですから。いや、これかーと思って、見るんですけど、まあ、黒い、ね、黒い、その、内側、外側もね、内側も、真っ黒の、ね、お財布を買ったわけ。長財布。なんだけど、結構なんか、白っぽいのよ。真っ黒だよ。ね、ブラックですよ。買ったの。すごい白っぽくて、なんかやっぱ粉吹いちゃってるみたいな感じだし、結構なんかそのなんか磨いたのかどうかわかんないけど、それによって擦れちゃってるみたいな。ね、その磨きまくって白くなって擦れちゃってるみたいな革なわけ。財布が全体が。で、ね、表面もそうだし、開けてもそうなわけ。でもなんか新しいものってさ、そういうのあるじゃん、結構。だ、ちょっと粉がついてるとかさ。だからちょっと拭いたりとかしたら、綺麗になったりするのもあるじゃない？そういうの、そういうタイプかなと思って。ピッピッってやって。全く落ちないんだよね。これ大丈夫かななんて思いつつ、でもこういうものなのかなと思ってね。で、一応私調べました。で、これなんか普通の、俺の感覚だとね、まあ、これ、ね、ちゃんとしたもの買ったことないから、よくわかんない部分であるんだけど、多少なんかね、磨くなり、払うなりしたら、結構すぐに、綺麗になるのかなと思ってたんだけど。なんかそういうんじゃないんだよね。うん。だからちょっと調べるしかなくてさ。で、調べたら、なんかこの、ブライドルレザーっていう、で、今回買ったね、そのホワイトハウスコックスのお財布もブライドルレザーっていうね、種類のね、お財布なんだけど、革なんだけど。これは、そういう技法というかね、その、革を強くする技法があって、それをすることによって、革がね、そうやって白くなる。で、その、なんか、ロウとかさ、そういうのいっぱい入れてるんでしょ？ね。で、白くなって、で、ちょっと傷ついてるように見えますと。なんだけど、こういうもので、これを長年使っていくことによって、徐々にその白いのがなくなっていって、本来の黒い、ね、すごいいい色になっていきますよと。その変化を楽しめるっていうのも、このブライドルレザーのね、楽しみ方の一つなんです、みたいなことらしいのよ。なるほどなぁと思って。でも俺前ね、その、一個前に使ってた財布、一応革ブライドルレザーだったはずなんだよね。そこまでじゃなかった気すんのよ。ただ個体差はあるらしくて、 あんまり、その、白っぽくなってないタイプのものもあって、で、結構その、がっつり白っぽくなってるタイプのものあるらしいから、俺は今回白っぽくなってるのを引いたんだな、というところだったんだけど、でもこれもね、味だからさ。でもちゃんとその、ね、磨いたりとかね、いろいろと手入れすると、まあ、比較的すぐに、白っぽいのなくなるらしいんだけど。でも、クロートの人は、この白っぽいの残しておきたいんだよと。ね、これを一緒にね、人生を生きる中で白っぽいのはどんどんどんどんなくなってって、自分の、ね、自分だけの財布になる。この瞬間を楽しみたいんだと。だから、最初にね、そうやって、なんかすごい磨いちゃったりとかね、その、本来の形にすぐするんじゃなくて、ね、自然と変わっていくのを楽しむと。ことらしいんで、うん、私もそういう風にね、やっていこうかなと思ってますけどもね。正直だって前の財布、まあ、結構ガシガシ使ったわけよ。それで9年使えてるからさ。で、これからはさ、別にケツポケット入れるわけでもないし、そんな頻繁に使うわけでもないからさ。基本的にはスマホでね、決済できちゃうからさ。って考えると、これ100年使えるよ。ね。死ぬまで使う。うん、アウトレットを、うん、だったらお前正規品買えよって話なんだけど。いいんです。ね。だからまあ、いつかね、うん、もうちょっと耐性した時にね、したら記念に、正規品も売ってねえよっていうね。ホワイトハウスコックスも終わってたら終わったんだけどっていうね、話なんだけどさ。まあ、デッドストックのやつをね、買えるぐらいのね、うん、成功するっていうところまで行けばね、ちょっと買いたいなと思ってますけどもね。で、そんな、ね。だからなんかちょっと念願かなって、すごい嬉しくて。そんな話をね、ちょっとね、しちゃったら、もう気がつけば30分ぐらい話していたんでね。タイトルコールをしないといけないというところになりましたんでね。まあ、今日もね、これからね、ちょっとま、他のお話もね、いろいろございますんでね。ちょっと、まあ、ちょっと長いお話になるかもしれませんけどもね、よかったら最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジめまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、もうホワイトハウスコックス、ほんとだからもう18歳ぐらいからね、まあ憧れていると言っても過言ではなかったですよ。それをね、ようやくですよ。すごい長かったね。25年かかった。長すぎる。25年かかってアウトレットしか買えないの俺は。ね、まあでもそんなもんですよ。いいんですね。それでもやっぱりね、アウトレットとはいえ、ホワイトハウスコックスがこの手にあるっていうことが嬉しいですからね。で、一応今手元にあるんでね、もしね、気になる方いらっしゃったらね、一応映像版、ね、ポッドキャストの方ね、基本的にボイス、ね、音声のみですけども、一応 YouTube の方にね、動画版も上がってますから、まあ、よかったらね、まあ、ここだけでもね、動画見ていただけたらと思うんですけど、お財布、今あります。結構ね、今画面に映してるんですけど、白っぽいんだよね。全体は黒いんだけど、結構白くなってて、まあ、その、全体が白いってわけじゃなくて、その、なんていうか、片方が白いっていうか、半分白いとかね。いうのだったりとか、中も、なんかやっぱり結構白いんだよね。傷だらけみたいな、ね、ところあるけど、まあ、これが味なんだよね。うん。俺はわかるよ、この味がね。クロートだから。これ持ってますから、私がね、ホワイトハウスコックス保持者だからね。だからこのね、味を分かっていかないといけないんだなと思ってね。でもさ、もうガシガシ使わないじゃん。ね、その、もう大体スマホで済むからっていうことでさ、財布も買えるわけだからね。って考えるとさ、これ、使ってかないとさ、その、馴染んでかないわけでね、皮が。だから、馴染まないよね。何年かかるんだろう。普通にさ、財布を毎日使うっていうような生活をしてればさ、ねえ、徐々に変わっていくと思うけど、基本触んないっていうさ、もうお守り代わりで持ってるようなもんじゃない？その、もし、その、現金が使えないお店 に遭遇してしまった、あ、現金しか使えない店に遭遇してしまった場合の保険として持ってるだけじゃん、もう。とか、まあ、あと銀行行ってね、キャッシュ、なんていうの、ATM でお金下ろすときとか、ね。ぐらいなもんよ。あと、ラーメン屋で、ね。ラーメン屋で、そのなんか、一生トッピング無料券とかを使うときとかさ。で、そういうカードが入ってるからさ。そんなぐらいだよな、と思うんだけどさ。でも、あとね、他にも使いどころはあるかなって思ってて、長財布って。最近俺結構、ライブにね、行ったりするんだけど、そうさ、ライブのチケットあるじゃない。で、俺今までって結構ライブのチケットって、もう処分してたのよ。だからこれまで行ったライブとかも全部チケットないのよね。半券というか。なんだけど、今ね、結構、いろんなね、ライブ行かせてもらってる。トイビーっていうね、バンドのライブのチケットに関してはですね、残してるんだよ、俺。意外と。で、それもさ、例えばなんだけど、その、ライブ会場行って、ね、その時になんかチケットがあってとかだとさ、その、二つ折りの財布にさ、入れたりとかすると、曲がっちゃうんだよね、結局。で、家帰ってきて、チケット出すと、なんか、もう、ひん曲がってんな、になっちゃうから、その時に、これ、長財布だとどうですか？ひん曲がらないんだよ。まっすぐのままなの。で、これは結構、チケットだけじゃなくて、なんか、カバンとか持ってない時、でもカバン持ってない時はもう今後ないかもしれないけど、でもなんか何かその曲げたくないものをもらった時、普通にカバンに入れちゃうと帰ってくるとなんかヘナヘナになってるとかあるじゃない。だからお財布に入れとくね。なんだけど二つ折りだと曲がっちゃうみたいなね、そのあったりするんだけど、長財布っていうのは一つそのね長い状態で、まあ高さがねもう決まっちゃってるけど、それ以上高くなければ、例えばだからそのトレーディングカードとかでもいいよね。そういうのもさ、まあ、一時的にその長財布に入れとけば、まあ、保ってられるじゃん。とかさ、そういうのも込みで、長財布意外とね、使い勝手いいのかもしれないなと。ね、今後ちょっと活躍するときあるんじゃないかなってね、思ったりはしたんで、ね、これからはちょっと私ね、ちょっと100年、ね。でも、ほんと使えると思うんだよね。革製品ってほんと長く使えるじゃん。それこそ大事にしたりとかケアしていったらね、ほんとに長く使えるってのあると思うから。だってね、ほんと今まで使ってた、9年使ってた財布、何の手入れもしてないし、もうガシガシだし、ケツポケットに入れて座ってたりとかね、全然あったわけだから。それで9年経っても、まあ若干ね、ボロつきはありますけど、でも別にって感じだからさ。大切に使ったらね、本当に死ぬまで使えるアウトレット正規品買いなさいってね思うんだけどね。まあ、そんなねところでございました。一番テンション上がった話なんでね、ちょっと長々と喋ってしまいましたけどもね、ようやく私もね、うん、そういうちょっといい財布ね、アウトレットですけど持てるようになりましたと、ね。まあ、そんなところでございましてね、いいですね。やっぱ憧れの品物をね手に入れるっていうのはすごくテンション上がるというところでございまして、で、今日なんですけど、まあ他にもね、いっぱいあります。何があるのか。なんだろうね。ハロウィンとかあったよね、今週ね。私も渋谷区住んでますから、まあハロウィンの話はね、他人事ではないということでね。で、いつもね、だいたい土日がすごいじゃない、ハロウィンって。だからハロウィンの日が、平日だとしたら、その前の土日。が結構ね、人が多かったりとかっていうイメージだったんだけど、だから別にね、土日は行かなかったのよ。渋谷の駅前とかね、行ってもね、すごいことになってんだろうなと思ったし。なんだけど、今回一応その10月31日が平日だったから、じゃ仕事の帰りにちょっと見に行ってみようかなと思って、平日の渋谷のハロウィンってね、どんなもんかなと思ってね、で見に行ったわけで、俺今職場がね新宿だから、そっからね、渋谷にね電車で行って、でまあ俺渋谷からね別に歩いて帰れるからさ、遠いんだけどね、まあ、25分ぐらい歩くんだけど、そんなもんで帰れるから、だからね駅前からまあセンター街の方ね通って、で奥渋通って、で家に着くというねところかなーっていう計画をしてたんだけど、まず渋谷の駅着くじゃんね、電車で。そしたらね、普通だったら8号口から出るわけよ。 で、俺もそっち方面だからさ、普通に。家が。だから、ハロウィン関係なく、普通に帰宅するって考えても、俺八甲口から出るんだけど、まず、ハロウィンだから、八甲口が閉鎖されてんだよね。八甲口閉鎖中です。ね、他のね、出入り口からね、出てくださいって言われて。そうなんだ、と思って。で、中央口かな？そのちょうどその、八甲口と逆口の間にあるような、なんか口があってさ。で、そっから一応出れるみたいな。だったから出ようと思って。で、出て。で、その八甲口の方向かおうと思ったっけよ。そのツタヤの方ね。で、その、そのスクランブル交差点の方よ。に行こうと思ったら、そっちも閉鎖してる。閉鎖っていうか、一方通行になって、その逆口からは行けないようになってんだよ。いや、俺の家そっち方向なんだけどと思ってさ。で、行けねえのかと思って。そしたら、なんかまあ、回ってくださいと。もし、その八甲口というかそっち側の方面行きたいんだったら、回り込んで行ってくださいっていう風なことをね、警察の人が言っていて、その、宮下公園、宮下パーク今ね、の方からずっとまっすぐ行くと、まあ、ちょっと曲がれるところが出てくるんだけど、で、そこ曲がって逆口に行ってくださいね。ちょっとめんどくせえなと思って。でもまあ、もうどの道帰れないからさ、ね、向こう行かないと。だからもう歩くしかねえなと思ってね、腰も痛いのにヘルニアでね、でも歩かされてさ。で、行って、で、曲がって、そうするとちょうど、渋谷のタワーレコードの横にちょっと出たのね。で、そのまま、まあ、帰ってもよかったんだけど、ね、そのまま真っ直ぐ行って、ね、なんか奥渋の方多分繋がってるから、そのまま帰ればいいんだけど、でもせっかくだからなと思って、センター街、まあ、スクランブル交差点はちょっとね、まあ、閉鎖中なのかわかんないけど、まあ、センター街はちょっと見たいなと思って、どんな感じか。っていうのも、結構何年かぐらい前に、俺も、少し興味本位でね、ハロウィン見に行ったのよ。まあ、その時もね、渋谷住んでたからね、帰り道として、行ったんだけど、むちゃくちゃ混んでて。で、その頃はそんな規制とかあんましてなかったからさ。もちろんおまわりさんとかいたけども、別にその八甲口が閉鎖されるとかそういうレベルじゃなかったんだよね、確かね。で、その、スクランブル交差点もすごい人だったしね。で、あとそのセンター街も、本当に人がすごくて、前進まない感じ、だったわけ。ほんと初詣みたいな感じ。進まねえなーっていう。ああいう感じだったわけ。だから、正直その、センター街の中入っちゃったら、もう多分動けないんだろうなーって、ちょっと思ってたから、今回は、そのセンター街を、サイドから、ちょっと覗いて、こんな感じだなっていうのを見て、混んでるなーみたいな。いうのでいいのかなと思ってさ。まあ、状況だけ見たいなと思ってね。行ったわけ。そしたらさ、そうでもなかったね。歩けた。センター街、ね、入るつもりも全くなかったんだけど、別に、あれ入ってっても、なんかその、人がまばらだから、まばらつても結構いるんだけどね。結構いるんだけど、その、隙間を縫って歩けるは歩けるし、普通に進んでってるし、そもそも。だから全然問題ないんじゃないかなと思って、入ってね、見たんだけど。まあ仮装してる人ももちろんいてね。で、そんなぎゅうぎゅうでもなく普通に歩けたから、前はね多分ね、30分1時間ね、抜けらんなかったんだよ、そっから。進まねえ、つって。どうしようっていうぐらい進まなかったんだけど、今回普通だった。そのなんて、いつも歩いてるスピードの 0.75 倍ぐらい。のスピードで歩けた。全然空いてんだなと思って。でもまあ、そのぐらい規制かけた方が、いいのかな、ともちょっと思ったのはあるよね。正直。ほんとね、前行った時はね、パンパンすぎて、あれはね、まあ、お祭り騒ぎ好きな人はいいのかもしんないけど、住んでる人、ね、渋谷区住んでる人、普通に渋谷駅を使ってて、帰り道、ね、あの辺通るよって人は、ちょっとしんどいし、正直。まあ、その日は遠回りして帰った方がいいんかもしんないけど。まあ、それだしな、あんだけ混んでると何もできないから、この 今の今回の感覚ぐらいの隙間があると、まあみんな楽しくね、ハロウィンもできるんじゃないかなと。ほんと前はね、あの京浜東北線の満員電車になってたから、なんもできないじゃん。体浮いちゃうからさ、ぎゅうぎゅうで。そうじゃないのはね、またいいのかななんて思ったけどね。で、あとはね、ちょっと思ったのは、外国人の人がめちゃくちゃ多いね。まあ、ハロウィン自体がね、日本の別にお祭りでもないからさ、まあ、それはそうかって話でもあるんだけど、いやー、外国人の人が多い。ねえ、あの、まあ、夜だし、平日だしって思うんだけど、なんか半分ぐらい外国の人だったんじゃない?っていう感覚。実際はね、もっと違うのかもしれないけど、日本人ってあんま喋んないんだよね。その歩きながらとかさ。でも外国の人ってさ、結構喋るじゃない?結構大きな声で。だから、目立つっていうのはあるかもしれないんだけど、もう異国の声が飛び交ってたよね。まあ、アジアの人もいればさ、その、欧米、北米、ね、いっぱいいるからさ、いろんな言葉がね、飛び交って。いや、もう外国人半分だなと思って。言うぐらい多くてさ、ねえ、なんか、どうなっちゃうんだろうなって。この未来、ね、日本ってどうなっちゃうんだろうななんていうことも少し考えながらね、うん、ハロウィンをね、ちょっと少し満喫しましたけどもね。いや、ほんとね、私が住んでるエリアっていうのもあるんだと思うんだけど、その生活圏内がね、やっぱり渋谷、新宿、あとまあ原宿とか、なんですけど、いや、多いのよ、本当に外国の人が。いつでも。まあ、休みとかはもちろんね、すごい多いんだけどさ、なんかね、日本人が少なくなってるんじゃないかっていうぐらい、外国の人多くて。だから、まあね、もちろんそういう観光地だからさ、新宿、渋谷なんて、あと原宿もね、もちろんそうなんだけど、まあ、なんかね、ちょっとそんなのをね、少し、今後の未来、ね、異国の人をね、そう、移民とかね、いうところも、だから、今までって結構もう鎖国だったじゃん、日本ってさ。だから、ね、島国だからね、まあ当然なんだけど、日本人だったじゃん、ほぼがね、ほぼ日本人。だったけど、やっぱこれからはね、うん、日本人だけじゃない国になっていくのかなっていうのをすごく、感じてますよ。私が住んでるエリアは、こういうのから少しずつね、広がってって、で、全国的になっていくのかなとは思うんでね。なんかそんなのね、よく最近思いますね。まあ、そんな、ね、ところでございますけども、で、まあ、ハロウィンがあったりとか今週ね、他にも何あった今週は。そうだな、今週はですね、そう。仕事、あんまりね、私、このラジオでね、今自分の仕事の話とかあんましないんだけど、そろそろね、私今の仕事ついて、2年になるんだよね。来月多分12月からだったと思うから、12月で2年経つんだけど、早いよね。あっという間だなって、この2年。びっくりするスピードなんだけど、2年がね、溶けた。溶けたレベルで2年過ぎたんだけど、でその仕事、まあ、結構ね、人のためになる仕事してるのよ。ね、詳しくは言えないけどもね。おそらくね、結構、人の役に立ってるというか、いう仕事ではあって、そういう意味ではやりがいということでは、ないかもしれないけども、まあまあ、意味がない仕事ではないなとは思ってるわけ。なんだけど、やっぱりなかなかさ、リアルな声って聞こえない。やっぱり。こっちでいろいろ頑張ってはいるし、ね、人のためにもなってる、ね、確実になってるんだけど、ただやっぱりそこの間というかね、役に立ったよっていうのが分かんないんだ、やっぱり。ダイレクトにはね。だから、まあ、そんな2年経ったんだけど、たまたまなんだけど、友達からさ、連絡が来て。で、まあ、ちょっと俺のね、そうやってる仕事を、ちょっと活かしてというかね、ちょっと調べてくれねえかみたいな、いうのが一個あって。で、まあ、ちょっとできる範囲でね、いろいろやったんだけど。で、その友人もね、なんか、役に立ったというかね、その友人のちょっと役に立てたっていうのが今回ちょっとあってです、今週。なんか、2年やってきて、 初めてなんか役に立ったっていうかね、ダイレクトで。いつもほんと間接的だったから分かんなかったけど、まあ今回ダイレクトで、ね、会ってさ。だからね、良かったなと思って。だからもう、でまあ2年でね、1回そうやってリアルなね、友人の役に立ったんであれば、まあこの仕事ももう未練ないんじゃないのと、ね。いうところで、来年あたりね、ちょっと転職したいなと思ってますけどもね。うん。まあ2年やったらいいでしょ。ね。次行こうよ、というところだし、いいんですよ。本当この仕事一番いいのよ。一番いいっつったらあれだけど、何が一番いいかっていうと、こういうね、ラジオ、ポッドキャストやったりとか、ね、毎日 YouTube の動画上げたりとか、そういうことを、やるんであれば、今の仕事すごく良くて。残業がまずない。ね。まあ、基本的にまあ、繁忙期っていうほどのものはあるのかわかんないけど、まあ、たまに忙しい時はあるから、その時は早く出てね、とかね。いう、だからそう、ご相談はあったりするんだけど、お願いあったりするんだけど、でも基本的には、始まりも終わりも、特に、ね、いつも変わらず、ね、残業もない。まあ、あったとしても、ほんと5分とか10分。それすらもほとんどない。これもう稀なケース。ね。いうレベルなわけ。だから、スケジュールがすごい立てやすいのよ。残業なしで考えられるし。しかも、朝も11時からなのね、俺。なので、家帰ってきてから、まあ、8時に終わるんだけど、20時に終わるんだけど、家帰ってきて、ね、こうやってなんか、動画撮ったりとか、編集したりとか、こうやってラジオ放送したりとか、ね、いろいろして夜中になっちゃって寝ても、起きるの、10時に起きれば、間に合うの仕事。っていうのも、すごく楽だし、ね、俺もね、結構夜行性だからさ。っていうのもあるのと、あと、持ち帰りがないのよ、仕事の。結構あるじゃん、意外と。家に持ち帰るってのもあんま良くないんだけど、持ち帰ったりとかね、後でなんか調べようとかさ、仕事についてね。とか、あと、例えば、次の出勤の時に、あれやんなきゃとかさ。あるじゃん。ねえ、なんか土日休んで、じゃ次の月曜日のね、月曜日朝から会議入ってるわとかあるじゃん。そういう、未来の日程ってあるじゃん。いろんなの。ね。やっぱ仕事やってればあるよ。いくらでもね、そういうスケジュールはさ。ね、いついつにこれがあって、いついつにこれがあって、ね、いつまでにこれをやんなくちゃいけなくてとか、いろんなあると思うんだけど、今の仕事、そういうのないのよ。ね。その日完結なのよ。ね。だから1話完結系の漫画なの、俺ね。そう、続編じゃないわけ。ね、10年間ね、連載してますせーの、そういう漫画じゃなくて。ね、1話完結型のね、漫画なの、うちね。だから、終わった瞬間に、仕事のことを、ゼロにしちゃっていいの？頭の中。それができるのよ、今の仕事って。だから、そういうね、配信したりとか、そういうのをしてるんであれば、めちゃくちゃいい仕事なわけよ。ないからそんなのね、普通ね、働いててね。その未来のこと。スケジュールが先に普通絶対あるわけだから。それがなくて、仕事終わった瞬間、職場出た瞬間に頭空っぽにしちゃっていいって。で、次の日ね、ま、次出勤の時に、ま、時間にちゃんと来てればいい。ね。で、そっからまた頑張って一日やればさ、いいわけであって、持ち越しの仕事がないんだよね。これでかくて。持ち越しの仕事って本当にキャパ使うんだよ、頭の。頭のキャパも使うし、嫌なこととかもあるじゃん。嫌だなーっていうのが月曜日待ってるとかあるじゃん。そうさ、なんか、辛いじゃん、気持ちも。ないのよ。すげえ、そういう意味では、ストレスフリーだし、ホワイトだし、まあ、賃金はね、ちょっと安いけどもね。まあ、こういうね、いろんな活動とかもできるしっていうの考えるとめちゃくちゃいいんだけど、私もね、42ですよ。ね、今月43になっちゃいますよ。さすがにやべえよと。ね。まあ、いいんだけどね。こういう活動が、花開けば、問題ないんだけど、ね、その仕事やってても。でもそうもいかないじゃん。って考えると、ねえ、どうしようかなーっていうのが来年、ね。ちょっと転職しようかななんていうね、 ふうにちょっと考えてはいますんでね。まあ、その辺もね、ちょっと来年はいろんなことをね、またね、頑張っていきたいと。ちょっとね、そのやる気っていう部分、バイタリティっていう部分、あんま俺ないタイプなんだけど。だからこそ、ね、こんな風になってるんだけど、ちょっとね、やる気出てきたかなっていう感じが少ししてんの。そう状態とかそういうんじゃなくてね。なんか、じわじわとやる気っていうか、なんかワクワクというか、いうのがあって、なんかまた挑戦しようかななんていうのを、若干思い始めてるところがあるかなってね、その最近なんだけど、なんでかっていうと、わかんない。タイミング的に言うと、この前ね、俺、藤子不二雄、ね、藤子 F 不二雄ミュージアムって行ったわけ。なんかその辺からね、ちょっとなんかワクワクしてんだよね。なんだろうね。やっぱドラえもんとかってすげえのかな。それかそのやっぱりそのドラえもんとかにすごい触れたことによって、昔、ね、幼少期のそのワクワクの気持ちっていうのが少しまたなんか出てきたのかわかんないけど、ちょっとワクワクし始めてるんだよね。でもさ、ほんとメンタルって大事だなと思うの。ワクワクでもちょっとでもしてると、なんか、その、なんで生きてるんだろうとか、そういうのを考えないというか、その、人生が楽しいとまでは言わないかもしんないけど、でもなんかその希望があるんで多分ワクワクってね。だから、悲観的にはならないし、ね、このまま生きてても何も変わんねえじゃねえか。ね、10年経っても20年経ってもこのままじゃねえか。だったら今生きてても今死んでても変わんねえじゃねえかみたいにならないわけよ。だってワクワクしてるから。だからなんか少し未来に対して希望ではないけどもなんかあるんだろうね。だからこそちょっと転職してね、またなんかチャレンジしたいなとか、あとね、こうやって動画だったりとかラジオだったりとかもなんかチャレンジしたいなとかいう気持ちが湧くっていうね、ところでいいなって感じなんだよ。本当にメンタルって大事だなと思って。で、そんなんで俺今週読みました、ドラえもん。やっぱこのワクワクのね、原因がね、やっぱドラえもんであれば、ね、そこをもう一回深掘りしたいなと思ってさ。で、俺大長編ドラえもん、ね、実家にあってさ、1巻から9巻まで、のび太の恐竜から、のび太の日本誕生まで。で、実家にあって本当に擦り切れるほどの読んだと言っても過言ではないぐらい、結構読んでて、でもそれ以降のは読んでなかったの。だからそれ以降の読みたいなと思って、で全部じゃなくてね、藤子 F 藤二雄先生が関わっていた作品まで、それが多分ねじ巻きシティなのかな、までは藤子先生が関わっていたというか、漫画も書いててね、まあ、途中で最初の 2,3 ページかなぐらいまではねじ巻きシティを書いてて、そこでねちょっと、もう書けなくなってしまったっていう状況だったんですけど、だからそこまでのやつはね読んでないからさ、まあ、アニメ映画では何本か見てると思うんだけどね、漫画で読んでなかったんで、ということで今回、大長編ドラえもん10巻、ドラえもん、のび太のアニマルプラネットね、これ読みました、漫画で。いやー、なんか久しぶりに読んだなと思うんだけど、これね、なんか漫画最近ね、その雑誌でしか読んでなくて、あんまりそのサンデーね毎週買ってるんだけど、で見るとか、あとたまにそういう単行本ちょろっと見たりもするけども、考えてみるとさ、なんか今やってる漫画とかの単行本見てもさ、例えば野球漫画とかだったとしてもさ、変な話さ、一冊で一試合終わらなかったりするじゃん。本当にそれで、なんか、2回ぐらいしか終わんないとかさ、全然あるじゃん。メジャーとかダイヤのエースとかね、そういうのもあるじゃん、そういうのね。もちろんね、激闘、死闘だからね。そういう濃い話になっていくからさ、そりゃさ、ね、その一冊でね、一巻で終わんないよって一試合なるかもしんないけど。ドラえもんって、一冊、今回のアニマルプラネット、191ページなのよ。 本当に普通の単行本のサイズ。ね、その、分厚いとかないのよ。普通の単行本のサイズなの。191ページ。それが、もう、映画のドラえもんが詰まってんの、そこに。すげえなと思って。ね、野球の試合すら終わんない一巻のはずなのに、映画一本終わっちゃうんだと思って。それもなんかすごい感動したというか。だから子供がやっぱ読めやすいんだよね。ほんと。やっぱさ、分厚かったりとかするとさ、ね、ちょっと大変じゃん、子供が読むのは。でもちゃんと単行本の本当の 薄さっていうかね、厚さぐらいで収めてるっていうのが、また読みやすさがあって、いや、それでストーリーを完結させてるってすごいなっていうのをちょっと改めて、ね、今回読んで思ったんですけど、で、ちなみにこのアニマルプラネットに関しては、1990年、ね、発売されたものということでございまして、もう本当にね、俺、10歳の頃ですよ。ね。で、そんなね、漫画だったんですけど、読んで、ちょっと思ったのは、やっぱ俺が大人になったからってのすごいあると思うんだけど、なのか、その1巻から9巻までが、その濃密すぎたのかちょっとわかんないんだけど、今回アニマルプラネット見て思ったのは、なんだろうね、ストーリー展開っていうのが、なんかさ、そうとは限らんだろう、みたいな話ってあるわけよ。で、中にはね、なんか、いろんな答えがあるよねって、いろんな可能性があるよねって思うんだけど、もうこれだよね、みたいな、結構進んでいくところあるんだよね。いやいや、そうとは限らんだろう、みたいな。あったりするんだけど、それで進んでいっちゃって、で、またストーリーが展開していくっていうね。なるんだけど、だからご都合主義って言ったらまたちょっと言い方悪いんだけど、なんかある程度、そういうストーリーっていうのは、なんか方向性が決まってて、選択肢もある程度決まってて、それで進んでいく感じはちょっとあったんだよね。だから、なんか、そう、大人になっちゃって、その、車に構えて見ちゃってるのはあるのかもしんないんだけどね。だからなんかそういうのもちょっとあったかなと思うけど、でも、まあ自然なんだよね。そういうのも。まあそうか。って思える。うん。その範疇なのよ。だからそこは絶妙だなと思って。だからこそ、その、ちっちゃい頃だったら、全然そういうのはね、考えないわけじゃん。だからこそ、ね、その、がっつり入って見れるし、大人になっても、ねえ、他の、ね、可能性も全然あるんじゃないかな、なんて思いつつも話進んでいくと、あ、まあまあ、そうか、ってなって、普通に進んでられる。その、なんか、いやいや、やっぱり、なんか思い返してみてもさ、とはならない。ちゃんとストーリー進んでいくと、あ、まあそうだよね、って思いながら読めるっていうのもまた絶妙なバランスかなとも思ったんだけど。っていうのをちょっと感じたかな、っていうのと、あとね、なんか、やっぱすごいなって思うのは、その話の展開とかもすごい面白いんだけど、なんか、例えば、一つ撮ってみると、今回そのアニマルプラネットってね、お話で。で、なんか、動物が住んでいる星がね、そのアニマルプラネットはそれはもちろんそうなんだけど、動物、ね、人間みたいな動物が住んでいる星があって、ね、そこがちょっと舞台の話になるんだけど、その星の名前を、最初は動物の星っていう表現を使った。で、そっから数ページして見ると、なんかアニマル惑星っていう言葉が出てくるわけ。じゃあ、アニマル星っていうね、名前なんだ。アニマル星って言葉が急に出てきて。急だよ。それまでずっと出てこなかった。それまでは動物の星って表現使ってたのに、急にアニマル星って表現出てきた。で、次のページ行ったら、アニマルプラネットって名前になっちゃって。この急展開、呼び名だけどね。とか、そういう流れも、でも持ってくんだよ、そうやってね。動物の星から、アニマル星になって、アニマルプラネットになってくんだよね。だから、なんかそういうのも、で、まあ、タイトル回収じゃないけどさ。とかさ、なんか、なんだろうね。一冊の本。単行本で完結させてるからこそ起きる現象というか、普通の多分漫画だったらね、10冊とか20冊ある中で徐々に変わっていくもんじゃん。 だから何にも気にしなくてもね、あ、気づいたらみたいなことって結構あると思うのよ。でもやっぱ一冊で完結させるから、そのなんか変化とかっていうのも結構ね、見えるし、一冊で。なんかそういうのもね、あ、こういう手法というか、なんだとかってもあったりとか、で、あとはやっぱりね、ストーリー的に見てもさ、なんかね、その、しずかちゃん。まあ漫画だとしずちゃんって言うんだけど、しずちゃんってさ、結構、辛口よね、と思って。のび太くんに言うことを、なんかほんと辛辣だなと思って。言うのがちょいちょいあるんだよね。うん。なんか、ね、なんか、出てた話として、なんか、アニマルプラネットに行ったらなんか人がね、全然いなくなっちゃってて。みんなどこに行ったんだろうみたいな話になったんだけど。で、のび太くんがさ、みんな昼寝とかしてるのかなみたいな。言ったらさ、しずちゃんがさ、ね、のび太さんじゃないんだからつって、うん。そんなこと言うと思って。とかさ、ね、結構、ね、うん、結構言うんだなと思ってね。な、そんなのを思い返したりとかしてね。そういうのもなんかおもろい。なんかその、大長編って結構ね、ストーリー重視だからさ。で、あとね、その、友情とかさ、あったりするじゃない。なんだけど、こういう、序盤ない、特にね、序盤にちょっとしたそういうギャグというかね、うん、そういうのもあったりするしさ。で、そっから、ね、ストーリーががっつり始まるとさ、真面目になってってさ。で、ね、友情だとかね、そういうなんか戦いだとかね、出てくるわけでさ。もうなんかね、そういうのがちょいちょいね、散りばめられてるから、やっぱおもろいよね。よくできてるなと思う。で、あとは、その、アニマルプラネットって、ね、動物の星がうんぬんかんぬんっていう話ではあるんだけど、結局、なんか、風刺漫画というか、ね、言っても、でもね、30年以上前の漫画なんだけど、その自然破壊だとかさ、環境汚染だとか、そういうの結構テーマにしてるんだよね。で、それをさ、その子供たちに、なんていうのかな、こういうことが起きてるよとか、だからこうね、今後、ね、こういうの続けてっちゃうと、どんどんどんどん自然がなくなっちゃうよみたいな。だから気をつけようね、っていうのを、テーマとして入れてるから、その、漫画見た子、映画見た子は、あ、ちょっと、ね、自然について考えなくちゃいけないんだなとかね、いうのをさ、やっぱさ、考えると思うんだよね。そういう子供の教育、道徳っていう部分にもすごく役に立ってるというか、っていうふうに考えると、ドラえもんってすごいんだなって、まあ、もちろん友情とかね、そういうのもあったりするけど、そういうのも含め、なんか、ね、その道徳の時間に見ても全然いいよねっていうのがドラえもんなんだなと思って。だ他の漫画、映画とはちょっと違うよねと思ってさ、ね、そのサザエさんとかさ、ちびまる子ちゃんとかさ、とはやっぱ違って、やっぱなんかその、子供に見せたい、うん、漫画、かなって、なかなかないじゃん。親が見せたい、ね、漫画ってさ、その本当に幼稚になっちゃうか、ちょっとまた違うもんだったりはするけど、なんか、うん、ドラえもんってやっぱすげえんだなって思った。うん。っていうのはある。ただですよ。ね、私思ったのは、やっぱちょっとね、191ページだから、まあ、あっさりしてる感もあった、ストーリーは。昔読んでた頃って、その1巻から9巻で読んでた頃って、もっと話2点3点してハラハラしたんだよなって気持ちはすごいあったの。なんだけど、あんまアニマルプラネットに関しては2点3点はしなかったなと思って。その、例えば鉄人兵団とかさ、すごい、なんか2点3点したりとか、ピンチがあって乗り越えて、ピンチがあって乗り越えてとかさ、すごいあった気するんだけど、そこまでじゃなかった気するのは、たまたまなのかな、アニマルプラネットが。だからちょっと今回アニマルプラネット見て思ったのは、その、過去の、俺がよく読んでた1巻から9巻、もうちょっと読み返したいなと思って。今読んだらもしかしたらね、さっき言った通りな、なんか意外とあっさりしてんなみたいな感じになるのか、やっぱすげえやみたいなね、なるのか、なんなのかってね、本当に結構サクッと読めちゃったところあるんだよね。 なんだけど、昔はな、なんか、一冊読んだら、ほんと映画一本見たその充実感がすごいあったんだよね。ちっちゃい頃って。まあ、それは大人になったからってのもあるかもしんないけど、ね、またその感覚で味わえたらいいなと思って。だから、これからもね、読んだことない新作。じゃ次、11巻。なんだろう、ドラビアンナイトとかかな。とかね。を見ていきたいと思いますし、過去に振り返ってね、また1巻から、のび太の恐竜からね、またちょっと見たいな。それちょっとワクワクするな。まあ、あと、実家帰ったらね、あるから。まあ、次、お正月とか入った時にね、ちょっと夜中ね、暇だからさ。で、ドラえもん読み返すのもね、結構いいんじゃないかななんて思っておりますけどもね。まあ、そんな、ね、お話でございましたね。意外と、ね、なんか、ドラえもんね、いいですね、というところでございますけどもね。何がでも一番面白かったかな、なんだかんだでやっぱり、のび太の日本誕生。が、好きだったかな、俺はね。で、あと、鉄人兵団。ここ二大巨頭な気はするよね。あとはね、ちょっと甲乙つけがたしだけど、あっちのあの、水の中のやつあったじゃん。ポセイドンみたいな。あれもいいな。バギーちゃんだっけ。ね。あの辺も結構いいな。あ、その三本ぐらいかな。でも他のも全部いいな。ね、ちょっと思い出補正もされてるかもしれませんけどもね。お話でございました。でですね、今日、他にもまだまだね、あるからね、話していかないといけないんだけど、今週、でも今月か、ね、今月、ちょっとね、いろいろ買い物をしなくちゃなっていうね、月になっておりまして。いや、もうさっきね、誕生日プレゼント自分に買っただろうと、ね、お金使っただろうって話なんだけど、また別件でね、使わなくちゃいけないのがあって。で、これ、使わなきゃいけないって表現が正しいのか、ちょっとあれなんだけど、っていうのも、まあ、私ね、渋谷区住んでるって話したんですけど、渋谷区で使える、その、電子マネーがあるんですよ。8Pay っていうのはね。で、これQR コード決済ができる、まあ、言ったら PayPay みたいなもんだよね。それの渋谷区版っていうのがあるんだけど。で、この8Pay、何やらですね、11月1日から11月30日までのその1ヶ月間、なんと、8Pay で決済するとですね、30% のポイント還元しますよっていうのをやるんだって。で、上限決まってんだけど、付与されるポイントは、5000ポイントまで。なので、まあ、実質16,000〜17,000円使うと、その上限の、5000ポイントが貯まるっていうところなんだけど、なんでさ、で、私普通に生活していてさ、まあ、いろんなね、店は使うけども、まあ、渋谷区で買い物することも多いわけですよ。いや、もちろんね、だって、住んでるのは渋谷だからさ。そこそコンビニ行っても渋谷だしね。その、スーパー行っても渋谷だしね。で、その、8Pay決済できる店に限るわけなんだけど、俺が、よく行く、スーパーは、8Pay 使えるし、よく行くってか一番近いところのセブンイレブン。これも渋谷区のセブンイレブンなんで、8Pay 使えるのよ。そう。コンビニで使えるって強いなと思って。しかも、コンビニはセブンイレブンだけだと思うんだよね、多分。8Pay 使えんの。で、ね、うちの最寄りはさ、セブンイレブンだから使えるっていうのもあるから、その辺もね、まあ、日々使っていけば、まあまあ、まあ、ポイントの方もね、どんどんもらえるかなと思うんだけど、それだけだとなかなかね、ポイントの方がゲットできないかなと。ね。できたら満額欲しいじゃない、やっぱりね。だって、すごい話だよ。16,000円。まあ普通に買い物すると、5,000円もらえるわけだからね。それすごいよね。ほんとね。そのさ、なんか、ね、ポイント貯めますかとかって話あるじゃん、いろんなのね。でもさ、それやってもさ、なんか 1% とかじゃん。だから、1円とかさ、ね、5円とか、まあ、チリツモなんだけど、俺はちょっともうめんどくさいなーって思っちゃうタイプなの。ね、それのためにちょっとね、なんかカード出したりとか、ね、アプリ立ち上げたりとかっていうのはちょっといいかなーと思って、いつも俺は、あ、ポイントとかは大丈夫です、つってね。払っちゃうタイプなんだけど、30%はね、さすがの俺も見過ごせないよ。ね。5000円落ちてるんだから。言ったら。 1万6000円ぐらいお買い物してたら、あれ足元に5000円落ちてるって、っていう状況だからさ。それは絶対ね、やっぱ欲しいもんだからと思って。だから、まあ、1ヶ月かけてね、ポイント獲得していくのもいいんだけど、まあ、できればね、ちょっと早い段階で、ね、ちょっと獲得しといた方がいいかななんて思って、今週、ちょっとお買い物、ね、いろいろしようかなと思って。で、街に出ようかなと思ってさ。で、うちから、ま、歩いていける範囲でね、考えると、まあ、渋谷、ね、原宿、とかになるんだけど。ちょっとね、行きたい店とか、行きたいイベントがあって、だから、あと欲しいものとかもあったから、じゃあこれちょっと、ね、1日かけて、ね、買い物の日にしようかなと思って。で、この間、表参道、ね、原宿、表参道、渋谷、ね、その辺ちょっとぐるぐる回ってきたんだけどさ。で、まず、行きたかったイベントっていうのが、代々木公園。ね。まあ、うちからね、原宿までまず歩いていこうと思ったんで、その間にね、代々木公園あるんで。代々木公園で、ふるさと渋谷フェスティバルのちょうどやっててさ。これ何かなっていうと、なんか、渋谷区住んでる人、ね、渋谷区民のためのなんかフェスティバル的なものらしくて。だからね、じゃあ俺も、まあ、端っこの方だけどもね、渋谷区民ではあるからと。ね、ちょっと見てみようかなと思って行ったわけ。で、やっぱハチ公とかね、結構絡めてね、やったりするものが多かったりするんだけど、ハチ公って秋田犬なんだよね。で、なんか秋田犬と触れ合えるイベントとかもやってるらしくてさ、犬触りたいじゃんと思って。で、行ったんだけど、ちょっと行った時間が遅かったのかな、俺結構夕方に行っちゃったのよ。そのイベント16時までなんだけど、俺行ったの多分15時半とかに行ったから、もうね、秋田犬触れなくて。で、もうなんかそのスペースも何もやってなくてさ、残念なんて思って。で、まあ他にもね、いろんなイベントやってるかなと思って、ぐるぐるね、回ったんだけど、なんか、バスケットコートがあったりすんのよ。代々木公園ってね、2面3面ぐらいあるかな。で、そこでさ、プロの、まあ、3on3 のプロの、チームがあって、渋谷ダイムとかっていうのかな。3on3 チームがあるんだけど、で、そこの選手たちがさ、ちょっとプレイしててさ、すげえな、でけえなと思って、やっぱり、バスケット選手と思って。で、そしたらそのコートの隅っこでさ、なんか、ちっちゃい子供がね、バスケットボールに上の座ってさ、で、選手の方見てるわけ。なんかちょっと、エモさを感じたよね。うん。なかなかないじゃん。ちっちゃい頃にプロ選手をさ、本当に同じコートで見るような感じだからさ。その、結構もう、フリーにね、なっている。なんかその、開けた感じでね、やってたからさ。全然ね、コートにも入れるような感じだったから。だからさ、すごいよなと思って。まあ、バスケットだからね、ちょっとわかんないところもあるかもしんないけどさ、ね、サッカー選手とか野球選手とかがさ、同じフィールドにいてさ、子供の頃さ、そのプレイ見れたらさ、なんかすごいじゃんっていうところだからさ、ね、まあ、その子もね、なんかそのうち将来ね、NBA 行くとかもあるかもしんないからね、と思うと、おじさんとしてはね、なんか子供の無限大の夢っていうのがね、ちょっとなんかエモいななんてね、思ったりもしたんですけどもね。で、他にもね、代々木公園いろいろね、見てたらなんか結構売店とかもすごくね、出店してて。ただ、俺行ったのがね、終わり間際だったからね、閉まってる店も結構多かったんだけど、そこの出ているお店、いろんなね、店があんのよ。食べ物もあったりとかね、飲み物、お酒とかいっぱいあるんだけど、ほとんどがですね、ちゃんとね、8ペイで決済できんのよ。すごいなと思って、やっぱ、渋谷であるイベントで、ね、お金が発生するものを、8ペイ使ってくださいよ。それ当然だよねって話なんだけどさ。だからさ、だからそういうのでね、いいなぁと思って。で、ここでも使えるなぁなんて思って。で、なんか食べるものとかでもダイエット中とか食べらんねえなと思いながらね、ブラブラしてたらさ、なんかきりたんぽ。ね、きりたんぽってあるじゃん。で、きりたんぽってね、食べ方いろいろあるけどさ、そのお鍋に入れるタイプもあればね、焼いて食べる部分もあると思うんだけど、焼いたきりたんぽを売っててさ、で、なんかうまそうだなと思って。で、まあ、炭水化物であるんだけど、まあいいでしょうとか思って。で、ちょっとぐるっと一周してからね、じゃあちょっともう並んで買おうかなと思ったら、もうなんか、 もう売り切れまーすみたいな言ってるわけ。食べたいね、俺もうきりたんぽを食べたくなってるからさ、これ食べられないときついんだけどと思って、で速攻でさ、そのお店の前まで行ったらさ、なんかあ、もうラストですみたいに言われてんので、ラストがどこでラストかちょっとわかんないんだけどと思いながらさ、並ぼうと思ったら、なんかあと一本ですみたいに言ってるわけで、俺の前に一人いるんだけど、この人で終わりなのかなと思ったら、その人買った後に残り一本あったらしいの。だから俺最後ね、ラス1ね、ゲットしましたよ。よかったーと思って、きりたんぽ食いたかったんだーと思って。ね、しかもね、安いの。結構でかいんだけど、200円なんだよ。こういうイベントって結構高いじゃん。普通高いはずなんだけど、200円ってさ、と、ね、相当安いぞと思ってね。コンビニできりたんぽ売りますみたいなやったらさ、300円取られんだろうと思って。で、そんなんでさ。で、しかもなんか甘い味噌がついてるやつなの。醤油とかじゃなくて甘い味噌です。その、なんか、こんにゃくにつけるね、味噌みたいな。味噌田楽と、またちょっと味違うのかな。もうちょっと甘めなやつ。甘め、もうちょっとわかんねえな。もう、最近ね、その味噌食ってねえからね、表現がちょっとわかんねえんだけど。まあ、それでさ、食べてさ、うめえな、と。で、食って。で、まあ、行きたかったね、その、代々木公園のね、ふるさと渋谷フェスティバルは、まあ、それで私堪能しました。で、その後ですよ。他にもね、やりたいこといっぱいあって、実は原宿ね、まず行きたかった理由としては二つあって、一つが原宿に無印良品があるんだけど、ちょっとそこ行きたくてさ、いつも使ってるボディーソープがなくなっちゃってさ、今もうそのタンクがね、もう空っぽなのよ。多分スコスコしてちょこっと出て、それを使ってみてやってたんだけどね、もうさすがにね、もう今日あたりそれ買わないと思う、間に合わねえと思って、で原宿にね、無印一個あるから、地下にねあるんだけど、そこでね、ボディーソープ買いたいなーと思ってたのと、あと最近買ってすげー良かったなと思ってね、もう一回買いたいなと思ったやつが一個あって、これがハーフハンカチって言うんだけど、知ってる？みんな。普通ハンカチってさ、その正方形じゃん、で4つに畳んで使うじゃん。で、それだとさ、意外とポケットとか、後ろポケット入れたりとかするとさ、もっこりするんだよね。で、そこで、このハーフハンカチなんだけど、ハーフハンカチって、その正方形の半分のハンカチなの。だ、長方形なのよ。だから、二つにしか折れないのね。二つに折ったら、その四つに折った大きさと同じ形になるわけよ。だから、そんなに、その、ボリュームがだから半分になるわけだよね。で、それポケット入れてもそんなにさ、もっこりしないっていうのと、意外と、その、手拭くだけ、トイレだと手拭くだけだったら、そんな大きくなくていいんだよね。うん。本当にその半分あれば十分だったりするから、俺この、ハーフハンカチ結構いいなと思ってて。で、最近使っててさ、もうワンセット買おうかなと思って、まあ、その辺ね。欲しいなと思って、ちょっと、まず、無印、行きたい。それと、なんかツイッターで、なんか情報が来てさ、それで行きたいなと思ったのが一個あって、っていうのが、電動キックボードの、ループっていうのがね、都内だと結構ね、走ってるんだけどさ、そのループが、まあ、ちょいちょいね、キャンペーンやったりするんだけど、この間3連休だったじゃん。金、土、日って。で、その間に使える、1回60分かな ?60 分使えますよっていうクーポンを、原宿の駅前で配ってます。いう情報を私手に入れたんで、欲しいなと思ってさ。まあ、たまに使うのよ、俺、ループね。で、でも、なんか最近ね、乗ってないなと思ってさ。だからね、乗る機会、としてもね、またいいなと思ってさ、無料でね、乗れるんだったらと思って。で、原宿からさ、うちまで歩くとね、やっぱ20分、25分かかっちゃうから。だから、まあ、いろいろとね、買い物した帰りにね、で、スイート帰ればね、まあ、最高かなと思って。で、その辺もね、ちょっと、欲しいなと思って。そしたらなんか、駅前なんか全然いなかったんだけど、そのもう少し進んでいくと、なんか、ナイキのね、お店があるんだけど、原宿に。その前で配っててさ、誰ももらおうとしてないの。で、配ってんのに。ループです、みたいなね。無料で乗れるなんか配ってます、みたいなやってんだけど、誰ももらってなくて。 で俺だけね、スッって言ってね、くださいっつってね、もらってさ。で、これ帰り、ね、乗れるなと。ね、ラッキーと。で、そんなあってさ。で、まあ、そっから歩いて、ね、表参道、ね、ちょっと歩こうと思って。ね、いいよね。普通になんかその、徒歩で表参道行けるところに住んでるってすごいいいよね。まあ、部屋はすごい狭いですけど。ね。鳥かごのような狭さしてますけどね。映像じゃわかんないかもしれません。ね、もしかしたらね。その背景しかわかんないからね。もう、ほんとこのぐらいのサイズしかないんだから、ほんと。ね。一部屋でやってますからね、これね。ほんとに狭いんですよ、この部屋。だけど、まあ、場所はいいんだよね、ほんとね。だから長く住んじゃうのあるんだけど。なんで、表参道さ、歩いてさ。することないんだよね。表参道って、正直。ブランド品とかがね、結構興味あるよとかっていう人だったら、すんげえいろんなね、なんていうの、ハイブランド、揃ってるから、楽しいんだろうけど、そういうんでもないしなぁと思ってる。ね、だからお金持ってる外国人の人多かったよ、本当に。ね、ブランド品いっぱい買ってた。で、日本人の人も買ってるからね、いっぱいね。だからもう本当ね、そういうのが好きな人は行くんだろうななんて思ってんだけど。だから俺はね、いつも通り、まあ、原宿、表参道行ったらね、モマっていうね、モマデザインストアっていう、まあ、インテリア雑貨とか置いてある店があるんだけど、まあ、そこに行くぐらいかな、みたいなね。ほんと、うん。雑貨とかは好きなんだよね。うん、小物雑貨。好きなんだけど、ファッションとかね、そのブランド品とかってあんまり、ね、興味がない部分があるんで。だからほんと、モマ行くぐらいですよ、毎回ね。で、ちょろっと見てさ。で、それから、また原宿の方にね、向かって帰っていくんだけど、一つ、ね、俺表参道でやりたいことあった。これ何かっていうと、ちょっとね、なんだろうね、酒造、うん、酒造っていうのはその酒蔵っていうのかな、がちょっと一個、酒蔵のなんかどっかが出店してる店っていうのが、一個、表参道にあるのよ。それちょっと行きたいなと思って。これ行った話はちょっとまた後でするんだけど、ね、これ別枠でちょっと後でさせていただくんですけど。で、そこ行って。で、その帰り、ね、じゃあ帰りにもう帰ろうと、ね。で、無印良品寄って帰ろうと思ってさ。で、あ、その前か。その前に、あれだ、ダイソー行ったんだわ。ね。それも日用品だよね、もうね。原宿のさ、竹下通りに、100円ショップのダイソーあるのよ。だから普通にダイソーで買い物して帰ろうと思ってさ。ね。で、その後無印行って帰ろうっていうところだったんだけど。ダイソーってさ、なんだろうね。買うものはさ、俺3つぐらい決めてたのよ。普通にさ、なんか、顔拭くね。フェイスウォッシュみたいなさ、なんかあるじゃん。で、汗拭きシートみたいな。とか、なんか、大したもん買うつもりなかったのよ。3つぐらい。ね。買うために行ったんだけど、気がついたらさ、20個ぐらい買ってんだよね。いや、すごいなと思って、レシート長えと思って。ね、一応買ったもんがあるんだけど、そう、あと、プロテインのシェイカーとかも欲しくて、売ってんのよ。あれさ、めんどくさいんだよね、と思って、シェイカー。今ね、毎日さ、そういうのね、シェイクして飲んでるんだけど、毎回使ったら洗って、使ったら洗って、めんどくさいのよ。だからさ、もうある程度溜まったら洗えばいいじゃん、あんなのね。って思って、今家に二つシェイカーがあるんだけど、さらにちょっと増やしたいなと思ってね。で、追加で二つ買ったりとかさ、したんだけど。ほんと余分なもん買うね。なんか、そのダイエット中食べられるものとかってさ、やっぱそのナッツ系とかね。ナッツ結構食えたりするんだけど、ナッツいっぱい売ってんのよ。いろんな種類。あれも食える、これも食えるって言ってさ、買っちゃうとさ、ナッツだけで何個なのよっていうぐらいの種類買っちゃったりとかさ、してさ。で、あとはね、何買ったかな、超どうでもいいもん買ったもんね。兼用カップ買っちゃったもんね。なんかジョークグッズとか売ってんじゃん。で、普通の紙コップなんだけど、その兼用コップ売っててさ。だから多分そういうなんかパーティーの時とかに冗談で、紙コップ代わりに兼用のね、カップ出して、それでね、なんか、酒飲んだりとかね、ジュース飲んだりとかするっていう。そういう陽キャが使うようなね、グッズなんだけど、いや、俺も欲しいなーと思って。しかもね、なんか結構安いのよ。兼用カップ6個ぐらいで100円なのよ。普通の紙コップと変わんなくねみたいな。 買っちゃったりとかさ、無駄だよね、使わないのに。あと何買ったかな。いや、ほんとね、どうでもいいのいっぱい買ったような気がするね。なんかお皿とか。使わないのに。なんかいい感じのね、その、陶器じゃなくてプラスチックなんだけど、陶器に見えるような品のある皿があってさ、買っちゃったんだよね。無駄だよね、ほんとね。とかさ、なんかいろんなの買ったな。ポチ袋買っちゃったりとかね。使わないのにと。いっぱい買って、結局なんか、23点買ってる。これ袋入れて23点かな。だから22点かな。買ってね、謎だなと。で、もうパンパンよ、その袋。ね、だから大きな袋さ、引っ下げて。これで俺電動キックボード乗ると危ねえななんて思いながらさ。で、さらにさ、この後ね、無印行ってさ、買い物するわけだからさ、もっと荷物増えちゃうじゃんと思って。で、無印行ってさ、で、ボディーソープ買おうと思ったら。なんか、置いてないね。棚にさ、置いてなくて。なんか、泡のボディーソープは置いたんだけど、その隣がね、空っぽになってさ。で、店員さんに聞いたらさ、今品切れです、つって。そうですか、ね。じゃあ、ハンカチだけで買って帰ります、つって。で、買ったんだけど、ボディーソープないと、もうね、空っぽだからさ、家。ね、その日もう、お風呂入れないから。買わなきゃと思って。で、こっから近いね、無印良品どこかなっていうと、渋谷なんだよね。じゃあもう渋谷まで歩こうかなと思って。やっぱ帰り、ループ乗りたいじゃん。ね、電動キックボード乗りたいから、だからさ、その渋谷まで行くのに、ループ乗っちゃうともったいないかなと思って。60分乗れんのよ。ね、一回60分無料で乗れるのに、ね、原宿から渋谷まで乗っちゃったら10分とかついちゃうじゃん。あ、もったい、50分分もったいないじゃん。ね。そういう貧乏でさ。だからね、ちょっと歩いていこうと思った。腰も痛いんだけどさ。で、歩いて。まあ、それまでも結構歩いてんのよ。ね、原宿だ、表参道だ、ぐるぐる結構回ってるから。で、そっからさらに渋谷行って。で、でもちょうどよかったのよ。ボディーソープも欲しかったけど、プラス、いつも使っている、そのネタ帳。ね、ネタ帳もちょうどね、ページ切れてて。で、今日からもう新しくしないと、もうなかったのよ、ノートが。で、俺はこの、ね、ラジオ、ね、始めた時からなんだけど、ずっと同じ、その、ブランドというか、のノートを使ってて。で、これがロディアっていうさ、ね、よく見るやつなんだけどさ、オレンジ色が結構目印なね、ロディアっていう、ノート使ってんだけど。ほんで俺これだから15年使ってんだこれ。毎回なくなったらロディア追加するっていう感じでね、やってたんだけど。だから今回もね、ロディアにしようかなと思って。ここ最近ずっと、そのオレンジじゃなくて、黒いノートのロディアがあって、で、黒いロディア、結構なかった、ここ最近。毎回ね、買い替えると黒いの買ったんだけど。また初心に戻って、ね、最初の頃ってこのオレンジのね、いわゆるロディアっていう色のものを使ったから、またね、この機会に新しくしようと思って、ね、ちょっとロディアね、オレンジ色のをちょっと買ってと。いうところでさ。だからなんかいろんな買い物したんだけど、結局、無印良品も、ロフトも、ダイソーも、8ペイ使えないっていうね。8ペイ使うために俺こんだけいろいろ1日ぐるぐる回ったんだけどと思って。結局使ってないぞと思ってね。これやばいなーなんて思ってさ。で、で、あと1個、やりたいことあった。で、これは、その、ね、今日、大長編のドラえもんね、アニマルプラネット読んだよって言ったんだけど、俺これ、カフェとかで、ゆっくりドラえもん見たいなってちょっと思ってたの。だから、なんかどこゆっくりできるところでね、ちょっと本読みたいなーなんて思って。このまま帰っちゃったらね、なんかまた読まないで終わっちゃうんだろうなと思ってさ。で、そのカフェ、でもご飯も食べたいななんて思ってさ。で、軽くだから食べられる、ヘルシーなものが出してもらえるようなお店で、で、ゆっくりしてもね、怒られないみたいなところどこかなーって時に、やっぱファミレスなんだよなと思って。で、久しぶりに行ったデニーズ。何年ぶり？わかんないけど、もういつぶりだかわかんないぐらいだけど、デニーズ行ってさ。で、デニーズでね、 あの、ほんとヘルシーなね、サラダと。で、なんか、まあ、ペラッペラの肉をね、食べてね。だったんだけど、そこで、あの、ちょっとゆっくりしながら、ドラえもん読んだりとかしてさ。で、なんかクーポン、なんかアプリ入れるとクーポン使えますよみたいなもんね、なんかその、店に貼ってあったから。せっかくだからと思って。で、最後、あの、アプリ入れてね。で、なんかクーポン使って帰ろうと思ったら、なんか、アプリ入れたら、初回限定クーポンみたいなのあったりするんだけど、それとは別に、誕生日月に使えるクーポンみたいな、それもらえてさ、ね、今月だよ、つって。で、なんか 20% オフのクーポン、のが使えて、ラッキーと思いつつ、さらにこの手ニーズ、8ペイ使えます、つってね。ここでようやく、と思って。で、使って。ねえ、よかった、最後よかったなと思ってさ。で、そんでさ、でももう、意外と、その、なんていうの、デニーズって、結構もう代々木公園とかに近いデニーズなのね。だからもう歩いても家帰れるのよ。なんかその、電動キックボードとか乗らなくても。ね、乗ったらもう本当に10分ぐらい着いちゃうのよ。もったいないなと思って。ね。で、結局、ね、その日ループは使わないでね、家帰るっていうね、ところでございましたけどもね。いや、歩いたね。4時間ぐらい歩いてたわ。4時間ぐらい歩いて、初めてデニーズで座ったからね。腰もバキバキだったけどね。まあ、そんな。8ペイ使うたびも、まあ、ほぼ使えなかったんだけど、だからこれからね、日常的に、まあ、渋谷区でね、できる限り買い物をして、ね、1ヶ月間でね、8ペイのポイントで貯めたいなと思っておりますけどもね。で、まあ、後日、次の日なんだけど、次の日、ループ。乗りたいというか、そう、3連休しか使えなかった、そのね、あの、クーポンが。だから、もったいないからさ、と思って。で、次の日使おうと思って。まあ、仕事だったんだけど、仕事終わって、新宿から、ね、家まで、ループで帰ろうと思って。30分とかで帰れっかなと思って。1時間かかんないだろうなと思って。で、やったらやっぱ25分ぐらい着いたからさ、ね、あ、近いなと思って、意外とね、と思って。まあ、20キロ出るからね、今、ループね。っていうのもあるし、またね、まあ、ループね、その、電動キックボードの、いい悪いっていう話は結構出るじゃない。だからあれなんだけど、まあ、俺もね、この間見たのよ。ね、なんとは言わないけども、深夜。ね、ほんとに土深夜も土深夜。1時とかだよ。1時とか2時とかかもしんない。に、電動キックボード、二人乗りしてるやついたからね。カップルなの。カップルで女の子後ろで男が前でね。電動キックボード乗ってるやついたからさ。そういうの見ちゃうとね、ダメよって。ね。もう交通、そうだって。それダメよ、本当に。車両だからね。ダメなんだけどさ。あるから、まあ、しっかりとね、法整備だったりとかルールとか決めないといけないのはあるんだけど、やっぱ便利だよね。慣れてくると。結構もう、ね、渋谷とかだと、ほんと浸透してる感じはあるからさ。だからね、意外といいなっていうのと、なんかね、使い方として、いいなと思うのは、今ね、料金形態変わったのよ。これ一部地域ではね、もう変わってないところもあるんだけど、その、東京は金額形態変わって、30分で200円っていう風になったのよ。前はさ、初乗りいくら。で、プラス1分ごとにいくら増えてきます。1分10、15円かなとか増えてきますよ、みたいなのがあったから、なんか分かりにくかったのよ。まあ、使った分だけだからいいのかもしんないけど。でも今回の料金形態って30分200円っていう風に決まってるから、バス乗っても200円とかするじゃない？だから、バス代わりにも使えるのよ。普通に。30分使わないじゃん。バスも。だから、30分圏内だったらまず200円っていうのと、で、さらに今料金がね、サブスクで月500円かな払うと、その、1回乗るときに100円引きになるってなるのよ。だから、本来200円かかるのね。1回乗ると。30分。だけどそれが100円引きなんのよ。だから、100円で乗れるのよ。30分。すごいいいよねと思って。ね、普通のバス200円だけど、コミュニティバスとかだと100円だったりするじゃない？地域のね。そういうレベルで乗れるから、料金形態も安いし、 なんか乗りやすくなったなって、分かりやすくなってね。うん、30分超えるところまでなかなか行かないしとか思ったりとかするのと、あとは、やっぱりなんか、まあ、こういう風に使うのは、ね、まだ先の話かもしんないけど、その仕事とかでさ、タクシー使ったりするじゃない？その、取引先に行くところまでとかね、その、まあ、自分で車運転してる人たちはまた違うかもしんないけど、ね、普通に会社員で勤めてて、で、あ、これからじゃあ取引先行ってきます、みたいな時とか、打ち合わせ行ってきます、とか時に、まあ、電車で行くパターンもあったりとか、タクシーで行くパターンとかもあるじゃない。俺、これタクシー代わりに全然ループ使えるなって。すげえ経費削減になるなと思うんだよね。だって30分かかんないぐらいのところでもさ、だったらタクシーでちょっと行っちゃおうかってなるじゃない。でもさ、ね、ループで行けるじゃんって。だからね、スーツ着たさ、いい歳のおじさんがさ、ね、そのハゲ散らかしたさ、部長とかさ、がさ、ね、ループでさ、3人ぐらい並んでさ、ね、部長みたいな、ね、うん。そういうのでなんか行くってのもちょっとまあ、あんまりね、見かけない風景になるかもしんないけど、でも、一つありだよねと思うんだよね。そういう風に使うの。ビジネスシーンでタクシー代わりに使うってのもありだし、ほんでそれこそ通勤とかで使うのもありだよね。うちもさ、だから、ね、新宿まで30分かかんなかったから、ね、全然毎日使えるは使えるんだよね。だからさ、ね、定期、まあ、定期で出てるから関係ないんだけど、そういうのもありだなと思うし、あとね、走ってて思ったのはね、ドライブ、うん。ドライブ感覚で乗るのも十分楽しいんだなと思ったわ。なんか、ね、車だとさ、ちょっとね、めんどくさいっていうかね、ちょっと気合い入れないといけない部分あるけどさ、そう、レンタカー借りてとかさ、ね、まあ持ってなければね、レンタカー借りてとかなるけど、ループだったらね、手軽だし、で疲れないからさ、だからなんか、で車両として走るからさ、なんか、ほんとなんか夜ドライブしてる感覚にもなるから、なんかそういう使い方もね、うん、ちょっと街をブラブラする。だからいつもだって交通手段としてループ使ってたけど、その、なんか、特に当てはないけど、ね、近所ブラブラしようかみたいな。ので、30分とか1時間とか、1時間乗ったってさ、別にかかんないです、そんなにね。全然ありだなとか思って。うん、意外とね、いいんだけど、ただ、あの、タイヤがね、あの、パンクしないタイヤ使ってると思うのよ。だから、あの、普通自転車とかでも走ってても、気にならないようなね、道路だとしても、それクッションがあるから気にならないだけであって、そのパンクしないタイヤって、結構ね、その、路面が荒れてるとね、ガタガタすんのよね。だから、結構、新宿からね、うちまで帰るとき、すんげーガタガタしてた。こんなガタガタするっていうぐらいガタガタしてたから、まあ、そこもね、まあ、今後どうなっていくのかってところでありましたけどもね。そんなんでさ、まあ、ループをね、久しぶりに乗って、うん、なんか料金形態も変わったし、まあ、今後ね、ちょいちょい使っていきたいなぁなんて思ったね。お酒とか飲んでなければさ、終電逃した時にさ、これどうしようってなるじゃん。朝まで漫画喫茶か、朝までカラオケか、みたいになるじゃない。で、それがタクシーで帰る、金かかるな、みたいになるけど、ループでいいんだよね。交通手段。今までは、歩いて帰る方法しかなかったじゃん。ね？その、タクシーとか以外か、考えればさ。乗り物をレンタルするって方法はなかったから。でもさ、今ね、結構そういう、電動自転車とかもあるし、そういうループとかもあるから、ね、酒さえ飲んでなければ、そういう手段で帰れたりするからね。ね、歩いてさ、もう3時間かかるよとかじゃなくて。もう普通にループだったらね、1時間で帰れるよみたいな。しかも疲れないしみたいな。いいよね。ちょっと思ったりとかもしたかなってね。そんな感じ。っていうお話でございまして。じゃあちょっとお便りとかもね、いただいてるからお便り読んでいきましょうかね。お便りが、こちら。ラジオネーム、どうも僕ですさん。今日 Google ニュースを見ていたところ、おじさん構文に悩む若者の意見が書かれていましたが、内容を確認し、もしや自分もと驚いてしまいました。 一度パルさんも以下の点に当てはまるか否かを確認していただき、おじさん構文の対策等や若者への苦言をお願いいたします。おじさん構文とは、数年前から若者の中で使われている LINE などの SNS で 見られるおじさん特有の文章の書き方のことで、例えば、一文が長い、当点が多い、汗をかいた絵文字、びっくりや、クエスチョンマークなどのマークを多用、ほにゃららだね、まるまるちゃんなどの、特徴があります。具体的な例としては、お疲れ様、笑顔マーク、だいぶ寒くなってきたね、びっくりびっくり、ところでプレゼン資料の資料は進んでいるかな、なはカタカナね、で、クエスチョンマーク、先方に提出する前に確認したいので、来週末までに送ってください、カッコメールマーク、カッコ汗、プレゼンが終わ、無事終わったらチームみんなで打ち上げしたいね、ねがカタカナで、カッコビールっていうね、ところらしいですね。まあ、こういうのはね、ちょっとおじさん構文の具体例ということなんですけど、逆に若者ってどう使うの、それがわかんないよね俺ね。だってやりとりしてるのがさ、おじさんしかいないじゃん、おじさんとかおばさんしかいないわけじゃん。だからさ、そのこちらの世界ではさ、この構文が普通だからさ、全員がこの構文使ってるから、だからもうわかんないよね、うん、これでいいじゃんと思うけどね。俺はでも基本的にその親以外と LINE するときはだいたい W ついちゃうね、うん、そのツイッターとかでも一緒ですけどね、W ついちゃう最後に。でも親のときだけは絵文字使う、うん、笑いみたいなね、使って笑顔みたいな使ってするけど、それ以外はだいたい W かな。でもなんか文字打ってる時にさ、なんか絵文字が出てきたりするじゃない。だからラーメンって打ってると、ラーメンっていうカタカナも出てくる中でラーメンの絵文字も出てきたりするじゃない。とかが出てくると、あ、じゃあちょっとね、この絵文字使おうかなとかでね、そのラーメンの話したところの最後にはラーメンのね絵文字つけるみたいなはあったりするかもしれないですね、うん、でも基本的にはね、俺の構文はそのおじさん構文というよりも、なんだろう、昔のネット民構文だからね、 W わらわらみたいなやつなんでね、これが今の若者に通じるかどうかは全然わかんないんだけど、ただもうおじさんはもう W 使ってきますよね。もう今あんま使ってるやついないよね、 W ね。使ってんのかな、みんなね。あんまり LINE で見たことはないんですけどもね、まあ、Twitter とかだったらね見たりするけどね、あと2ちゃんとかだったらね、どうなんだろうなって思いますけどもね。そんなね、なんかだから正直 W 使えないとき、いや W 使いすぎだなって思ったときに俺びっくりマークに変えてるところがあるね、うん、そうだからね、なんか句点とかで締めるとさ、なんか寂しいというか冷たいというかいうのがあるから、やっぱなんか笑いとかね、W とかびっくりとかつけたくなっちゃうんだよね。そうだから私は基本的にね W 構文でございますね。ねえ、それもいいのか悪いのか分かりませんけど、まあ悪いんですけどもね。じゃそんなんでね、お便りでありがとうございました。じゃあ今日もね、まだ一個あんのよ、新コーナーと言ってもいいんじゃないですか。なんかやる？コーナーとしてちゃんと、そういうのもありなのかな、たまにはね。じゃあ、新コーナー、やるのかな、ちょっと行きましょう。ね、多分、今回限り、ね、タイトルコールとかするのもね、今回限りかもしれません。ね。じゃあ、新コーナー。内藤を巡る旅。っていうね、まだエコー残ってましたけどもね、新コーナーですね、内藤を巡る旅ね、まあ仮称なんですけども、 これね、何かっていうと、ちょっとね、一個やってみたいことがあって、っていうのが、私ね、パル内藤ってね、名字内藤なんですけども、内藤がつくお店ってあると思うのよ。そういうところを巡りたいなってちょっと思ってて、で、これって微妙な話でさ、例えば、その佐藤さんとか、鈴木さんとか、なってくるとさ、やっぱ日本でもさ、すごい、多い名字だったりするじゃない。だから意外と、その、佐藤鈴木系は、まあ、いろんな店があったりとかね、するのかなと思うのよ。ねえ、もう車買えちゃうじゃん。ね、鈴木行って、ね、とかもあると思うんだけど、内藤って絶妙なところだと思ってて、その、少なすぎず多すぎずだと思うのよ、内藤って。意外とだって友達で内藤の友達いるって言うとさ、そんないなくない？ね、俺ぐらいじゃない？ね、って思うのよ。だから、ちょうどいいなと思って。かといってないわけじゃないじゃん、全然。だから、内藤ってつく商品だったりとか、内藤ってつくお店に行きたいと思ってて。だからこの、そういう内藤を探して、内藤を巡る旅をしたいなと思って。だから今回ね、新コーナーとして、ね、新コーナー、内藤を巡る旅、ね、なんですけど、ま、名前、ちょっといろいろ迷いました、本当はね。内藤巡りとかね。あと、内藤探訪記とかね。そう考えたんですけど。でも内藤巡りだとね、なんか、なんていうの、初めて聞いた人が、ちょっとわかんないなと思って。内藤巡り、内藤巡るんだろうなーぐらいのね、感じ。で、そういうことやってんだーぐらいな感じじゃん。で、内藤探訪記だと、内藤っていう人が、いろいろとなんか探してるのかな、探訪してるのかな、なっちゃうじゃん。だからこそ、それ合わせた、ね、内藤を巡る旅だったら、あ、内藤っていうのなんか探して巡ってるのかなっていう名前になるじゃない？だからなんか初めて聞いた人も、なんとなくイメージ湧くというか、ね、ちょっと聞いてみようってなるかはわかんないけども、まあまあ、想像をね、しやすいかなと思って、ね、今回内藤を巡る旅というね、コーナーしましたけどもね。で、今回、私は表参道ね、まあ、行ったって話したんだけど、で、表参道で、その酒蔵みたいなところがね、表参道に店出してるんだよって話をしたんだけど、これがそれなんです。内藤を巡る旅の、第1号のお店でございます。で、これがね、皆さんご存知かどうかわかりませんけども、内藤醸造株式会社っていうね、会社があります。ね、これがね、日本酒を出してるんだよね。日本酒と、焼酎を出している、お酒のね、会社で、で、本社は、愛知県、稲沢市っていうかな、にあります。で、そこの、ところが、今、表参道にお店を出しています。ということで、これいいじゃんと思って。ね、内藤を巡る旅したいなと思ってね。うん。で、行ってきたんです。でですね、俺はあんま日本酒、そこまで詳しくないんでね。本当に有名なところっていうのはね、知ってるけどね。でもそこまで詳しくないんですけど、どうですか？日本酒詳しい皆さんいらっしゃいますか？この内藤造場って、どうなんだ？でも、表参道に店出してるっていうぐらいだからさ、なんか、その筋ではね、もしかしたらちょっと、ね、名が通ってるのかも、どうかわかんないですけどもね。一応古いですよ。1826年に、始まった会社って書いてありますよ。シンスね、1826って書いてありますからね。だからもうすごいよ。200年ぐらい経つの？すごくない？って思うんだけど。で、せっかくだからね、私、本当はですよ、ルール決めたいなと思ってるんだよね。まだその未確定だけどもね。せっかく内藤を巡る旅するんで、まず、サービスだったりとか、まあ、商品売ってるとかわかんないけどね。行った時に、もちろんそのサービスを利用する、ね、商品購入する。ね、これはもちろんなんですけど。プラス、どこかのタイミングで、私も名前内藤って言うんですよ。いうのを、まあ、入れるっていうのをちょっとルールにしていけたらなと思ってる。 時にはできない時もあると思うけど、でもなんか、ね、だって、店員さんは別に内藤さんじゃないじゃない。スタッフの人は。だからさ、はぁってなるわけじゃん。でも、なんか、そういうのをね、ちょっと一つ縛りでね、やっていくのが、まあ、せっかくのコーナーだからね、内藤を巡る旅としてはいいのかなと思って。で、今回、ね、ちょっとあの、こっちお邪魔してさ。で、本当は俺行くまで、お酒の店って知らなかったの。お酒も売ってるんだろうな、ぐらいしか分かんなかったんだけど、本当にお酒しか売ってないっていうね、ところで。まあ、ちょっと軽く、なんか、お菓子みたいに売ってたかな。だけど、別にそれは、内藤造場のお酒ではなくて、多分、その、愛知とかのね、その、なんか、仲のいいところのお菓子とかなのかな。ちょっと分かんないんだけど。やっぱりメインはお酒だったんだよね。で、日本酒なんだけど、木曽三泉っていう名前のお酒を作ってます。木曽三泉。ね、木曽寺の木曽ね。に、三に川。うん、漢数字の三にね。一、二、三の三に、川です。三本川ですね。木曽三泉っていうらしいですよ。ねえ、俺はあんま知らなかったんだけど。で、そこで、いろいろ迷ったの。何買おうかなと思って。一升瓶買っても飲みきれないし、かといって四、五瓶買っても、結局持て余すところもあるから。もうワンサイズちっちゃい、まあ、飲みきりでもないけどもっていうサイズのあるじゃない。で、それでなんか、一個いいのないかななんて思って、結構店内ぐるぐるして。で、あとね、気になったものあったら試飲できますからねってね、どれでも試飲できますよみたいな言ってくれんのよ。でもさ、俺試飲しちゃったらさ、帰りループで帰れないじゃんと思って。で、結局ね、試飲はしなかったんだけど。しかもね、帰りループ使わなかったんだけどってね。だったら飲めばよかったじゃんって話だったんだけどさ。で、結局、今回買ったのが、こちら、木曽三泉の、純米吟醸虹色っていうね、ものを買いました。で、これがですね、ま、味としては、お酒の味わいの、5色、甘味、辛味、酸味、苦味、渋味、と、2つの香り、なんかわかんねえな、いっぱい書いてある。の、7つ、ね、上立ち花、上立ち香、ね、含み香、ね、の、その7つを7色の虹になぞらえて虹色と命名しましたと。まろやかで含み、包み込むような味わいと爽やかな香りの融合をお楽しみくださいっていうね、ことで。ね、なんか、少しなんか、俺が好きそうな感じがしたのよ。その酸味があるというか。ね、ちょっとフルーティーかつ酸味があるみたいな感じがね、ちょっと書いてあったんで、これ 300ml ですね。なので、アルコール度15度で、精米が 55%。ね、ということでございましてですね。これまだ開けてません。放送中飲もうと思った。ね。できたら俺序盤に飲もうと思ったのにさ、もう終わるよ。ね。あと5分で終わるんだけど、ね。エンディングで飲むんかいっていうね、話でございますが、飲みます。ね。明日も仕事ですけども飲みます。この時間で。もう2時になっちゃう。ちょっとね、水がちょっと入ってるコップがそれ飲んじゃって。うん。で、空になりましたんで、ここにね、この、ねえ、木曽三泉の虹色、ね、飲んでいきたいと思いますけど、さすがラッパ飲みはね、良くないからね。全部飲めるわけでもないしね。じゃあこちら、ちょっとね、飲んでいきたいと思います。どんなもんなんだろうね。おー。こんな飲むんか、俺今日この後。ね。またちょっとね、全部飲まないんで、ね、また後々ね、ゆっくり飲みたいと思いますけどもね。まずはね、一杯いただきたいと思います。まあ、冷えてないんです。常温ですけどもね。いいでしょ。今日はね、そんなね、あったかくもないしね。じゃあ香りから。うん。日本酒の香りがする。あ、でも美味しそうな、うん、美味しそうな匂いするね。もうアバウトすぎ、美味しそうな匂いするね。人それぞれじゃねえか。じゃあいただきます。うんうん。あ。うん。あ、うん。久しぶりになんか日本酒飲んだな。うん、あ、しかもなんかその、冷たいんじゃなくて、その常温の。 うん。あ、結構美味しいかもしれないね。わかんない。その、日本酒フリークの人からするとね、ちょっとわかんないけど。うんうん。あ、これ、冷やして飲んだ方が美味しいかもしれないね。うん。冷やしたらなんか、あれ?いいんじゃない?なるかもしれない。だ今度、もしその日本酒をね、持ち寄って、なんか飲もうよみたいな時があったら、これまではね、俺結構千金とかさ、ね、好きだからとかってあったんだけど、これからはちょっと違いますよ。ね、内藤増上ですよ。ね、私は。ね、だからさ、ね、これがしかも表参道にあるから、歩いて行けるわけよ。なんて、キャットストリート。その、原宿から表参道の方歩いてくところに入ってくキャットストリートってあそこの曲がるところのちょうど入ってすぐのところにあるんだけど。だからさ、家からも近いんだよ、本当に。で、今回飲んだ基礎三選ね、種類いっぱいあるんだけど。で、プラス、日本酒だけじゃなくて、焼酎やっててさ。で、焼酎もなんか可愛いのよ。眠れる黒猫っていう名前のやつがあったりとか。なんかね、これもね、ちょっとなんか、洋酒を思わせる華やかな甘い香りと深い味わいがあって書いてあるから、なんかね、またちょっと美味しそうだなと思って。なんで、まあ、今度実家帰るときにでもね、焼酎親父飲むからさ。これ買ってこうかなと思って。で、内藤って言うんだよ。そしたらね、なんか、喜んでくれっかなと思ってさ。言うのでね、ちょっと私。で、こうやって内藤の旅。だから面白いよね。自分でもね、その内藤を巡る旅すると、まあ面白いのと、でラジオでも喋れるよ。ね。で、それもいいじゃん。しかも、そこで買ったものを、ね、買ったら実家に行くってどう?ね。もう実家には、まあ月1なりね、2ヶ月に1回ぐらいね、もう帰ろうかなと思っててさ。ね、いい歳だし、ね、親ともね、あと何回会えるか分かんないからっていうことでね、まあ、ちょっと頻度上げてね、実家帰ろうかなと思ってんだけど、だそのね、なんか2ヶ月とは考えないでも、内藤を巡る旅をして、なんか買ったものっていうのを、実家に持っていく。ね。今日もなんか内藤ってつくもん買ってきたぞ、つって。ね、みんな食べようぜ、みたいなのができたら、また一つね、おもろいのかなと思うんで。何かとね、どこか行くときにもね、そう、友達と会うときもね、なんかお土産を持ってくときもね、うん、じゃあ今日この内藤を持ってこうかな、みたいな。いうのは結構面白いかなと思って。で、これはただ内藤だけじゃなくて、ただリスナーのみんなもね、自分の名字あるじゃない。まあ名字なり下の名前でもいいけど、そこにまつわるお店、探して、なんかいろいろ巡ってみるとね、なんかおもろいかもしんないね。もしかしたら。いつも行かない店に行けたりとか。だって俺行かないもん絶対。その表参道にある、ね、日本酒売ってるところ。怖くて。で、俺一回引き返したんだから。入ろうかな、どうしようかな、うろうろして、結局ぐるって回って、ね、逃げちゃったんだけど、やっぱり行かなくちゃなと思って行って入ったから。これはね、内藤がなせる技だからね、やっぱね。俺が内藤じゃなくて斎藤だったら俺入れてないから絶対。ってあるって。よか、内藤でよかったと思ってね。うん、まあ、新たな出会い。でございましたね。内藤を巡る旅。まあよかったらね、皆さん自分の名字でもね、探してね、遊んでみるとね、もしかしたらおもろいのがねあるかもしれない。近所にね、意外とあるかもしれないよ。ね、ちょっとそういうの探してみるとね、よろしいんじゃないでしょうかというところでございました。じゃあお便りを読んで、あとちょっと今日喋りたかったことをね、つらつらとね、お話しして今日終わっていこうかなと思います。どうしよう。じゃあちょっと、久しぶりに、ここ最近ですね、本当に BGM とかって、全く変えてなかったと思うのよ。悲しいかな。ね。ずっと、いつものね、童貞ネットのテーマソングを、最初から最後まで流してはいたんですけど、昔はね、エンディングとかコーナーあったんだよね。お別れのコーナーやったんだよね。その時流してたね、久しぶりに BGM 流しましょうか。ね。懐かしいなぁ、ほんとなぁ、この音楽なぁ。ね、昔から聴いてくれてる人は、ね、ちょっと懐かしいと思ってくれるかもしれません。こんな音楽がいつも流れてました、昔は。ね。だから今後もね、ちゃんとやんないといけないかもしれませんね、というところで、ね、エンディングいきたいと思いますけども。じゃあ、お便りいただいてます。ラジオネーム、ひろじゃんさん。パルさんこんばんは。 内藤を巡る旅、楽しそうですね。狭山にある内藤理容室、レビューお願いします。朝8時からやってるみたいですよ。人生初の白髪染めはぜひここでというね、お便りいただきました。ありがとうございます。こういうのがな、怖いな。ね。内藤だから行かなきゃもあるかもしんないけど、怖すぎるよな。内藤理容室。そう、内藤って名前つくお店。その、ピンキリだと思うのよ。ただ、その、ハイクオリティな店があるかっていうと、少ない気すんだよね。内藤ってつく店。うん、偏見ですけどね。自分の名字に対する偏見ではございますけども。このね、内藤増上はいいよ。だけど、内藤理容室大丈夫ですか？うん、怖いですよ、私は本当に。白髪染め行きますか？白髪染めでーって言ったらなんか角刈りになって出てくるとかない？大丈夫？うん、怖いね。しかも狭山なんだね。ちょっと遠いですけどもね。でも内藤を巡る旅。ね、こういうのちょっと面白いよね。うん。全国各地にやっぱ内藤あるわけだからさ。ね、一つ取ってもね、これですから。ちょっと、まあ、ちょこちょこね。今週、なんかネタないなーと思ったら内藤を巡る旅するからね、俺ね、今後ね。うん。あるかなー、そんな内藤ってつくね、お店。できればね、内藤理容室は最後にしたいよね。なるべくだったら、できる限りね、先延ばしにしたいんで。まあ、いろいろね、探してね、うん、内藤を探していきたいと思いますんで。で、ネタが尽きたら最後ね、内藤理容室、ね、行くかもしれませんね。怖いですね。うん、パンチパーマとかね、されたらちょっと怖いね。アイパーとかね。怖いなと思っておりますけどもね、お便りありがとうございました。じゃああと今週ねお話ししたいことをね、つらつらとやって今日終わりにしたいと思うんですけど、他ですね今日話したかったことなんですが、そうだね、あ、一応体重の話しとくね。今動画ねいつも上げてますけど、100日後に腹筋が割れるおじさんっていうね、企画のもとね、YouTube の方でね、日々動画を上げてるんですけど、体重の方ですね、でも下がってますよ。その、まあ、一時ね、71.3 キロとかまで行ったんでね、やべえっていうことでね、痩せましたけど、ただそのね、痩せるってカウントをし始めたのって、69.5 キロからね、カウントし始めたんですが、なんだかんだで今70日ぐらいまで行きましてですね、62.5 キロ。まで行きました。だから、ね、69.5 から考えると普通にマイナス7キロ行きましたね。70日で。結構すごいよね。しっかりとね。なんか、10日で1キロ、1日 0.1 キロっていうと大したことないけど、なんだかんだ70日で7キロ減ってるって考えると、結構ちゃんと減ってるなって感じするよね。しかも、そのピーク時、71.3 キロ。っていうのから考えたら、っていうのと、あといつも計測するときって、ご飯食べた後で、しかもね、上着着てる状態で、計測するんだけど、朝起きて、で、トイレとか行った後、しかも裸で乗るとね、今ね、こないだのタイミングだけど、今ちょっとまた増えてるところもあるんだけど、61.5 キロぐらいまで行ったんだよね。だから、実質、もう約10キロ、ね、ピークから考えると痩せてってさ、結構頑張ったよね、なんて思うんだよね。70日プラス2週間ぐらい。で、10キロ減ってるから、84日ぐらい減ってるんで、いや、だ結構痩せたよね。って思うのよ、俺。ね。最近のね、パルナイトを映像で見てないよって人もいるかもしんないから、わかんないかもしんないけど、よかったら YouTube 見てもらうとね、ちょっとわかると思うよ。初日と、ね。初日の感じと、今の感じ見たら、全然違うと思うよ。ただ、昔の俺を知ってる人、ね、やっぱり長年ね、こうやってYouTube やったりとかね、ニコ玉やったりとかね、ポッドキャストやったりとかしてるからさ。昔の俺を見たことある人がいたら、今見てもね、そんな変わんないかもしんない。その、ね、太さだったりとかはね。だから、そのぐらいには戻ってきたんじゃないかなと思う。ただ、 やっぱりまだ、今日の時点でね、ちょっと体重増えたんだけど、62.6キロあります。だから、でも前はさ、62キロ行ったらちょっと行ったなって感覚あったんだよね。60キロ行く行かないぐらいだったんだよ。体重が。むしろベスト体重は56とか言ってた時期もあんのよ。でそっから増えて58かなとか言って。で、今はなんか60とか言ってるけど、だから、まだ太いんだよね。そういう風に考えると。だってお腹の肉まだあるもん、全然。いや、そりゃそうなんだよと思って。俺、身長165だから、ねえ、普通に、まあ、美容体重っていうの？昔はね、美容体重なんて表現したと思うんだけど、でさ、ざっくり計算、身長引くマイナス110とかって言うじゃん。だから、まあ、55キロっていうのはやりすぎなんだけど、まあ、55から60ぐらいの間っていうのがやっぱりね、ちょうどいい体重なわけだからさ、綺麗に見える体重なんだから。だからそこまで落とさないと多分この腹はなくなんねえんだろうなと思って。だからちょっとね、頑張んないとね、まだね、残りあと30日、まあ、ないんだけど、あと26日とかなのかな。だから結構気合い入れないとね、いけないよね。こっから3キロでしょ。ちょっとね、難しいよね。頑張んないとね、と思って。あ、そんなんでさ、まあ、やっておりますよ、日々ね。ただ、配信っていうか、ね、その投稿がですね、ちょっとおろそかになっていて。ちょっとお休みをする日もあったりとかしてね。でも、だからといって、その、日にちがね、ずれてるわけじゃないの。例えば、その、撮影ね、その動画投稿しなかった日、とかっていうのを、日にちカウントしないで、次撮影した日とか動画撮った日を1日ってカウントしてるってわけじゃなくて、ちゃんと毎日撮影してます。毎日撮影して、編集が滞って、遅れて出してるだけ。だから今、編集しなくちゃいけない動画、4本溜まってます。4日分溜まってます。で、この後ラジオの後ね、また撮影するから5本溜まることになります。やばいよなぁと思って。だからさぁ、もうだから74日目とかなのよ、本当は。でも、次出す動画70日目とかなのね。だからさ、もうその、遅れちゃってるから、1日2本とか出そうと思ってんだけど、1本編集すると、もう疲れちゃうんだよね。結構。やっぱ集中しないとできないわけよ。編集って。特に俺はね、なんかながら作業できなくて、やっぱその、ねえ、どこでカットしようとか、ねえ、テロップ入れるときもね、こっからね、この言葉でテロップ入れようとか、あるからさ。ずっと聞きながら、ね、聞きながらどうしようどうしようってやってるから、やっぱ疲れんだよね、集中してるから。だからなぁと思って、どんどん先延ばしになっちゃって、今日はいいか、明日やろうっつって。で、明日、なったけど、どうしようっつって。で、ちょこちょこと溜まっていっちゃってね、4本溜まってるって状況。なんですが、やんなきゃいけないなっていうね、ところ。ほんとラスト1ヶ月だからさ、せっかくね、ここまで頑張ってきたんだからさ、こっから盛り上げたいじゃん。でね、今月末はさ、ラジオ出演もあるわけ、私ね、地上波。地上波って言っていいかわかんないけどさ。ね、コミュニティ FM の方にね、出演して、この腹筋が割れるおじさんをね、まあ、宣伝しに行きますから、私ね。だからさ、それのために盛り上げたいなと思ってるからね。ちょっと編集頑張んないとなと思ってんだけど。だからちょっとね、今思ってんのは、仕事の帰りに、どっかその作業ができるカフェで、編集作業しようかなって思ってて。家帰ってくるとね、やっぱね、誘惑がすごい多いのよ。まあ、外でも多いんだけどさ。だから、外で、編集終われるまで、帰れまてんみたいな、ね、ことで、で、カフェ行って。で、まあ、長い、してもいいカフェってあるじゃん。作業してもいいよみたいな、そういう雰囲気のカフェ。だそこをちょっと探して、深夜でもやってるね。まあ、仕事終わりが8時半、ね、20時ぐらいに終わるから、まあ、新宿内とかでね、そういうカフェがいくつかあればね、そこ行って、まあ、1時間ぐらいで、頑張って、編集して、出ると。 できれば晩ご飯も食えたらいいよね。コーヒー一杯と、あとなんかサラダみたいな。ね、まあ、そんなんでいいからさ。で、編集して、で、帰ってきて、で、体重計乗って、そんで撮影してみたいな。ね、そういうルーティーンでもいいかななんて思ってるから。だからまずは、ね、そういうのでちょっと探したいな、そういう店をね、と思って。だ本当にもうコメダとかでいいんだよね。コメダコーヒーとかでもいい、俺は。正直ね。あそこ編集しやすいのよ。っていうのは、あそこあの、何時間制的なものがあるじゃない。だから、ゆっくりしてくださいね、が、コンセプトでやってるから、ね、なんか、コーヒー飲んで、ちょっとくつろいだら帰ってんじゃなくて、あの、ゆっくりしてってくださいと。ね、本読んでいただいても大丈夫ですし、みたいな。いう店だからさ、コメダってさ。だから、まあ、コメダもね、結構夜遅くまでやってるからさ、ね、10時、22時とか23時までやってるコメダもあるからさ。だからそこでもいいかなと思ったりするんだけど。まあね、そういうのやってね。あとなんか、編集一緒にする友達がいたら、なんか楽しそうだよね。深夜カフェに集まって、それぞれね、自分の動画とかの編集するみたいな。ただ一人でやるんじゃなくて、友達と集まってね。じゃあ編集すっか、みたいな。ので、うん、だカフェ集まってやるみたいなのが、ちょっと憧れるよね。うん。でもいないんだよ。YouTube で編集とかしようかなっていう友達ね。なかなか。ね、都内に住んでる方どうですか？一緒にね、深夜カフェで、新宿で。ね、一緒になんか別に、特に話すこともないけどもね。黙々とやるしかないんだけどさ、編集は。だけどね、一緒の空間で、同じ時間で、ね、頑張ろうよっていう人がね、もしいたらね、なんかね、連絡くださいみたいな。ところですけどもね。わかんないから、誰がどこに住んでるかとかね。だから、深夜20時過ぎで毎日ね、毎日じゃないけど、もうちょっと頻繁に、ね、新宿で一緒に編集できるような、ね、人がいたらね、素敵だなと思うけどね。まあ、そんなお話でございます。じゃあ、あとはですね、他が、そうだね。じゃあ最後にこの話して終わりにしようかな。っていうのが、ま、トイビーなんだけど、ね。私がね、最近、すごい推しているバンド、トイビーね。でございまして、トイビーの快進撃っていうか、今、勢いすごくて。っていうのがさ、その、ね、パルナイトはずっとなんかトイビー言ってるだけだろうって思ってるね、リスナーの人多いと思います。ね、正直ね。聞いたことねえよとかね、言うのもあるかもしんない。ね、誰なんだ？あるかもしんない。なんだけど、ね、その、最初俺はね、その、ボッチザロックのさ、なんかその、リアクション動画みたいなからね、その、ボーカルの人を知って、そっからその人のバンドを知って、で、ライブ行ってと。ね、そういう流れだったんだけど。で、もともとこの人は、一回メジャーデビューしてんのよ。ね、ボーイズ・エンド・スイング・ガールっていうバンドでね、ちゃんとメジャーデビューしてる人が、まあちょっとね、なかなかコロナのね、関係もあって活動できなくなっちゃって、バンド解散しちゃって、そっからまた新しいバンド立ち上げて、また頑張ってる。いう人なんだけど、で、俺本当に歌すごい上手いと思ってるし、曲もすごいいいと思ってんのよ。だから、なんか、しかもね、思いも熱いからさ、どんどん伸びていくとか、これからね、駆け上がっていくんだろうなって思っていたところ、すごいよ。今年、多分あれかな、北って何ですかね、方向ですかね、下北沢、ね、下北沢が出てこないおじさんになってしまいましたけども、下北沢の、この間ね、ライブやった下北沢クラブ Q、っていうね、ライブハウスがあって、本当にいろんなね、名だたるバンドが出てきたね、伝統あるね、ライブハウスなんですけど、そこの、カウントダウンライブ、なのかな？年末年始だかわかんないですけどね、そのカウントダウンライブでトイビー、ね、出るっていうのと、その後、1月7日、ね、新年すぐですね、ニューイヤーライブみたいな形でですね、なんか4組ぐらいでバンドね、出てライブするってのがあるんだけど、それ、他のバンドで、皆さん知ってるバンドですよ、出るの。サカナモン、出ます。すごいね、と思って。まあ、バンドとしても、 まあ、知ってる人かなり多いんじゃないかなっていうバンドだと思うし、あと、ボッチザロック、好きな人だったらさ、この間その、新しく出た、曲あるじゃない。ね、そのテレビシリーズ終わって、その後のなんかライブあって、そこで発表された新しい新曲。あれ書いたの魚もんの人なんだよね。とかさ、だからまたボッチザロックとちょっと絡んでるところもあるんだけど、魚もんと同じステージに立つんだよ。言ったら。ねえ、トイビすごくねえと思って。勢いあんなと思って。そしたら今度、2月の17日、その対バンでね、ツーマンでやるのかな、うん、で、に、そのメインのバンドがあってそこに呼ばれてね、行くんだけど、そのメインのバンドが、ランクヘッド。ランクヘッドの25周年のライブなのかな、それのなんかその巡ってね、行くツアーとかの中で、トイビー、ね、出ますよ。すごくねと。ね、魚もんとランクヘッドと一緒にね、ライブするのよ。だそういう勢いになってきてね、今。ね。だからトイビーすごいなーっていうね、ところでさ。で、あと今週トイビーね、ファンクラブが、開始されました。で、ファンクラブはね、2種類あって、500円のコースと、1000円のコースがね、ありまして、月ね。ってのあんだけど、俺ここでさ、やっぱさ、こういうところだなと思うの。俺500円のやつ入ったわけ。ね。まあなんかね、入ろうって思うんだけど、1000円はちょっと、どうかなーなんて思って。ね、年間12000円だろうと思って。ちょっとなーって。私思っちゃうタイプなのね、やっぱり。その、なかなかお金をね、使うのが、お金使うのはストレスなんで、すごくね。だから、あんま使えないのよ。ね。パズドラには使ってんだろ、みたいなね。ありますけど。そう。パズドラはね、俺パズパス入ってますからね。月1000円払ってますね。あと、サンデー、ね。週刊少年サンデーもね、月額会員でね。電子版、ね、毎週読んでますから。これも1000円ぐらいかかってますね。払ってんじゃんって話なんだけど。なかなかねーっていうのがあって、まあ、でも、ね、500円でもいいじゃない？ね、入ったわけ。したらさ、ツイッター見てたら、その、トイビー界隈のね、その、まあ、いわゆるファンの人たちね、いわゆるクルーって言うんだけど、クルーのみんながさ、で、まあ、みんなつぶやいてるわけよ。入りました、入りました、つって。みんな1000円のプラン入ってんだよね。しかも、何の迷いもなく。こういうところだよって思うよ、俺、本当に。なんかさ、その、みんなとの温度差。だから、それがあって、やっぱりその、リアルで、その、ファンの人たちと交流ができない、その理由っていうのが、やっぱこういうところなんだよなと思って。いや、好きなんだよ、そういうトイビー、俺。ね、このラジオでもさ、ね、みんな、どこまでね、トイビーのことを、なんか、ね、知ってくれてる、曲を聴いてくれてるかもわかんないよ。また言ってるよ、パルナイトって思ってるかもしんないし。ね、もう飽きたよってね、その話って。思ってる人もしかしたらいるかもしんないけど、それでも俺はさ、トイビーの話をするわけじゃん。そのぐらいには好きなの。ね、ライブにも行ってる。ね、今までベガ立ちだった俺が、ね、拳を上げてライブ楽しんでる。だからそれトイビーすごい好きなの。だから、もしかしたら熱量も一緒かもしんない。他のね、ファンの人たちと。でも、だからこういうところなのよ。ね、ファンクラブ、ね、やります。500円と1000円のプランあります。やります。ね、みんな普通迷いなく1000円。ね、パルナイトは500円。ね、こういうところ、ね。だからダメなんだよって思うんだけどね。まあ、だがそれが俺っていうことでね。まあ、しょうがねえなと思って。だから、今後ね、もし、そのファンの人たちとね、トイビーファンの人たちと絡むとき、みんな1000円ですよ。ね、あ、俺だけ500円なんだなって思いながらね、絡みたいと思いますけどもね。いないと思うんだよな、500円のファンの人な、なかなかな。まあ、そんなね、うん、ちょっと温度差を感じながらもね、ちょっとまだ食らいつきながらね、トイビーね、応援していきたいと思いますけどもね。まあ、そんなところでございますかね、今日はね、うん、いろいろとお話ししましたけども。まあ、そんなんで、まあ、ね、久しぶりのちょっとコーナーとかもね、ありましたけどね、内藤を巡る旅、ね。まあ、ちょっとね、思いつきではございましたけども、でもこういうのよ、本当に。まあ、最近本当にコーナーなかったからね。 とかもあるし、その、正直、思いつかなかった。っていうのある。ここ何年も。だからそれを、そのなんか、あ、これ面白そうじゃん。新しいコーナーにできそうじゃん。とか、いうのがね、やっぱここ最近全然なかったんだよね。昔は結構思いついたと思うのよ。やってた当初とか、まあ、10年ぐらいは、いろんなのあったじゃない。なんだっけ、ねえ、デブスがどうのみたいな。あったじゃん、なんか、ね、デブスがどうのだったっけわかんないけどさ。ねえ、なんか、ブスから始めろみたいな。そんななんかタイトルのさ、コーナーもあったじゃない。とかさ、結構ね、ちょこちょこと、おもろいっつったらまたあれだけど、まあ、コーナー作ってやってたんだよね。でもほんとこの5年ぐらいだよね。ほんと何にも、ね、思いつかなくて。面白そうだなーってこともなんか出てこないんだよね。じじいになったからかわかんないけど。でもようやくここ最近ね、な、その、まあ、アイディアつったらまたあれだけど、いろいろとね、湧き出るようになってきて、で、出てきたのがこのね、内藤を巡る旅なんでね。まあ、この辺もね、新しくできたコーナーね。まあ、その、毎週やるわけじゃないんで、あれなんだけど、不定期コーナーではございますけども、ちょいちょいね、そういう活動していきますんで、やったらね、うん、ラジオの方でね、ちょっとお話ししたいなと思っておりますから。ぜひね、皆さんもね、自分のね、旅やったらね、あの、お便りとかもね、いただけたら嬉しいなと。ね、そしたら内藤を巡る旅の時にね、あの、皆さんのね、巡る旅のね、お話もね、ご紹介できたらなと思っておりますんで、まあ、よろしければね、メールもお待ちしております。もうね、ちょっと、あの、放送終わっちゃうからね、よかったらまたね、まあ、次回とかね、いただけたら嬉しいというところでございまして、一応メールアドレスなんですけども、これがね、radio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net ね、こちらまでお待ちしておりますというところでございますんでね、まあ、そんなね、丸々を巡る旅やった方はね、お便りね、いただけると嬉しいなというところでございますね。じゃあそんなんでね、今日この辺で終わりにしたいと思いますけども、来週ですね、来週は11月の13日ね、月曜日、またね、22時からね、生放送で、お話しさせていただいて、最初1時間ぐらいで、ね、雑談した後に、ポッドキャストのね、公開収録していきますから、まあ、よろしければね、まあ、ポッドキャストだけでも聞いてるよなんて人もね、まあ、YouTube ライブとかでも、ね、やってますから、よかったらね、聞いていただけたらなと思っております。じゃあそんなんでね、今日もこの辺でね、終わりにしたいと思いますんで、まあ、最後にじゃあちょっとその、お酒まだ少し残ってるから、これちょっと飲み切っちゃいましょうかね。結構量あんな、大丈夫かな。内藤造場ね、うん、よかったら。まあ、愛知にあるんでね、そっちに住んでる人は、ね、そこも行けますし。で、都内住んでる人とかね、その関東近辺の人はね、表参道行った時には、ね、ありますから。ぜひ行っていただきたいというところでございましてね、内藤応援団としてこれからやっていきたいと思います。じゃあ、ね、最後一杯いただいて終わりにしたいと思います。芳醇、うん、ちょっとまあ、冷やしたいな、うん、冷やした方が美味しいんじゃないかなって味がしてる。あと種類が結構いっぱいあるのよね。そう、今回の純米吟醸だけど、そのね、純米とかもあったかなね、大吟醸とかもあるんじゃないね、いろいろあるからさ、そういうの飲み比べもできるしね、まあ、楽しみですよね。まあ、そんなんでね、まあ、愛着湧くよね、自分と同じ名字だったりとかするとね、サービスとかね、品物はね、そういうのもね、また新しいね、発見できたらなというところでございまして。じゃあ今日この辺でね、終わりにしたいと思います。ね。今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。